If those of you who have a little trouble seeing me, maybe you can move your chairs around a little bit.
もしあの顔が見えないという方はですね、椅子の位置なんかを適当に動かしていただいて、まあ別に顔が見るのが目的じゃないと思うんですけど、
Whatever works for you, we can be as flexible as we need to be.
はい、最初だけこういうふうに設定したんですけれども、あとはあのご覧になりたい、なりやすいように動かしていただいていいかと思います。
As I'd like to thank Garland の皆さん and Gaia の皆さん for inviting me here today. I really appreciate it.
まず最初にガーランドの皆さん、そしてこの場所を提供してくださっているガイアの皆さんにこのセッションの設定をしてくださってありがとうございますと、お礼から始めたいと思うんですが。
And hopefully, hopefully we will provide you with something that some of you, of course, have seen many times and some of you have never seen before.
今日来てくださっている皆さんの中に何回も自分のセッションに来てくださったこともありますし、今日直接お目にかかるのが初めてだとおっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、何か皆さんお一人一人にとって役に立つことができればと思っています。
Now, in a little while, what I'm going to do is I'm going to go into a deep altered state of consciousness, a sleep-like state of consciousness.
これから自分は何をするかと言いますと、チャネリングをする上で睡眠に近いぐらい深いトランス状態に自分が自分で入っていきます。
Richard, as you see him, as he's talking to you right now, essentially goes to sleep. Okay?
ですから今皆さんがご覧の話しているリチャードの人格というのはその状態で眠っているのと同じような意識の状態になります。
And then what happens is this energy, what calls itself a non-physical energy or non-physical personality, comes into my body pretty much to replace my personality.
そしてその後何が起きるかと言いますと、自分自身をエクトンと名乗っている肉体を持たない存在だ、パーソナリティというんですけれども、彼がいわば自分と入れ替わるというふうに考えていただいていいかと思います。
This personality calls itself Ekton.
自分自身のことをその存在はエクトンと呼んでいます。
And every single one of you might have a different experience about what the Ekton energy is.
そして皆さんエクトンのエネルギーというものを経験なさって、お一人一人違った経験をされると思うんです。
You know, some people say, oh, that's just Richard pretending.
例えば何人かの方はリチャード、あれはリチャードのふりをしているだけなんだよと思われるかもしれません。
And other people feel a very, very strong connection to the energy that he communicates and the words that he says.
または彼が言う言葉、あるいは言葉だけではなくてエネルギーでも彼はコミュニケーションするらしいんですけれども、そういった言葉やエネルギーに非常に深い共感というんでしょうか。つながりのようなものを感じるとおっしゃる方もいらっしゃいます。
Your perceptions are yours. You are entitled to think or feel or imagine whatever that you wish to do in relation to the phenomena itself.
そこで現象そのものに関しては、皆さんお一人一人がどう解釈していただくか、どう思っていただくか、全くご自由になさってください。
But from my relative perspective, this energy does not feel like me. I do not have the experience of this being me. In any way, it feels like something outside of me, something separate from me.
自分個人の経験を言わせていただきますと、このエクトンという存在なんですが、何らかの形で自分の意識の一部分があのような人格として現れているという感じではどうしてもないんですね。何か別の存在であるという感じが個人的にはしています。
But over the last 20 years, what I've learned is to not pay so much attention to the phenomena itself, but listen to what it's saying. Listen to the words that are coming through. Tune into the sort of feelings that you're experiencing when you're in this kind of an environment.
過去20年間ほどこういった作業を続けてきて学んできたことなんですけれど、この現象そのものに関して解釈を試みようとするよりも、彼が伝えようとしている言葉の内容、情報、そしてそこから伝わってくるフィーリングの方を主に見て、そしてそれが自分と馴染みがあると感じられるかどうかを確認する方が、どうやらこういった出来事に関わるのは有効ではないかということです。
So how many of you have never seen a channeling before?
そこで皆さんの中で目の前でチャネリングというものをご覧になるのは初めてだという方何人いらっしゃいますか？
あ、そ
う
か。
はい。
はい、バー半分。ありがとうございます。Thank you so much for coming today. I hope.
今日は来てくださってありがとうございます。
Thank you for letting me be your first person here.
最初の一人にしてくださってありがとうございます。
Okay, now the title of our workshop today is Love in the 21st Century.
今日の私たちのワークショップのタイトルなんですが、21世紀の愛というタイトルで進めていくつもりです。
I could sit here and talk to you about my perceptions of this or my feelings about this, but my thought is it's probably best for me to just go away in a little while and let the Ekton energy communicate directly to you.
もちろんこのタイトルに関して自分自身も個人的に見解を持ってはいるんですが、どちらかというと今回は直接エクトンにそのことについて話し始めてもらう方がいいんじゃないかと思います。
The only thing that I can tell you from my own perspective is the whole idea of love or the whole concept of love I think is probably the most important issue that we're all dealing with as human beings and the most important thing that we can invite into our direct experience of life.
多分自分自身の個人的な見解なんですけれども、愛あるいはその周辺の出来事というのは、私たちが人類として生きていく上で、特に今自分の人生の中で経験したり招いたりする ことにおいて一番大事な、唯一一番大事なものではないかと思っています。
Now, when Ekton comes into my body, my job is to get away. I don't control what he says or what he does.
Ekton が自分の体とつながりを持ちましたら、自分の役割はとにかく邪魔をしないように立ち去るということです。彼が言うことややろうとすることに対して介入しないということです。
He will probably do some lecture.
その中でエクトンは彼からレクチャーをする部分を含めると思います。
He might, do some Q&A.
または皆さんとの質問のやり取りで Q&A の時間も持つかもしれません。
He might do some personal processing, some actual counseling with the individuals, during a Q&A session.
または Q&A、個々人の方とやり取りをする中で、その方の内側を見つめて、そしてそれをこう経過させ、浄化させていくような過程をお手伝いすることもするかもしれません。
He might even possibly, guide a meditation.
誘導瞑想などをする可能性もあります。
Now, for those of you who are not familiar with meditation, if he perhaps should do that, my only suggestion is just follow his instructions. That's all you have to do.
皆さんの中で特に瞑想ということには馴染みがないとおっしゃる方は、もしエクトンが瞑想の誘導などを始めましたら、エクトンが言葉で誘導しますので、彼の指示の通りにやっていただくといいと思います。
Okay. Now, we'll be taking a break, probably one break, maybe one long one and one 短い break, 多分、but we'll see.
3時間のセッションの中で多分休憩を入れるつもりです。間に挟む休憩は短いものかもしれませんし、比較的ゆっくりと取るかもしれません。
I noticed that when I do this work, you know, people can sit about an hour and then it's time to kind of move around a little bit.
だいたいこういう作業を続けてきて経験的に分かったんですけれど、次々といろんなことが話される中で聞いていらっしゃる方がだいたい心地よくいられる時間というのが1時間前後ではないかと思うんです。
Okay, so my suggestion to you, let's see, it takes me anywhere from a minute to four minutes to go into the deep trance sleep state that's required to allow this energy to come through me.
このエネルギー、エクトンが自分と完全につながりを持つまでにかかる時間なんですが、1分から長くて4分ぐらいの幅だとお考えください。
It looks a little strange because my body tenses up a little bit when the Ekton energy is about ready to come into my body.
ご覧になっていると、リチャードは寝るような格好になるんですが、それからしばらくして体をしびれたような仕草をします。ご覧になっているとちょっと不思議に見えるかもしれませんが、心地悪かったり痛かったりするわけではありませんので、気になさらなくて結構かと思います。
Yeah, so don't worry, it's not painful. It's just the way it is.
And Ekton
will come into my body and my eyes will remain closed throughout the channeling session.
その後エクトンがやってくるんですけれども、チャネリングをやっている最中は自分自身の体の目は閉じています。
In the beginning, I experimented trying to channel with my eyes open, but the problem with that was I would wake up. Richard would come back into my body, so it cannot be done that way.
チャネリングを始めた頃、目を開いたままでチャネリングをできないかどうか試みたことがあるんですが、どうも目を開けたまま寝ようと試みるのと同じで、目を自分自身が覚ましてしまうんですね。なのでやめました。
Okay, so...Mariko-san, it needs to be much cooler in here. Yeah,
if
you could just really bring it down here. It's very warm up front here. So we might hear that beeping throughout the session just to make sure the room temperature stays cool.
比較的涼しい状態が保たれていただき、行きたいので、セッションの最中に時々ピッピッという音がするかもしれませんが、どうぞご了承ください。
はい。Okay. So, while it takes me the 1 to 4 minutes to go into the deep sleep state, my suggestion to you is that you just relax, take a few deep breaths, and if you could imagine yourself kind of opening your heart and you're opening your soul to receive what Ekton has to say and the energy that he's trying to communicate, that will probably make the communication smoother and you might get more out of it.By opening yourself up to this.
おすすめしたいことなんですけれど、先ほどこれからトランスに入ってエクトンがやってくるまで、だいたい1分から4分ぐらい時間をかけてください。その間、皆さんもできれば深呼吸でもしていただいて、そしてこれからのエクトンとのコミュニケーションに対して、自分のハートやあるいは心の深い部分が何かこうエネルギー的に開いていると感じていただくと、コミュニケーションが最初からスムーズに手助けになるようなんですね。それと、またこのコミュニケーションから受け取るものも増えるかもしれません。
Now, usually Ekton likes to stand up. But I'm afraid that if he does, we're going to be towering over the people in the front row. But if he does, I'm sorry. That's just,
もう少し大きな部屋でやるときには後ろの方がちゃんと見えるようにということでエクトンが立って話をすることが多いんですが、今日この場で立ちますと一番前の方は首を上げないといけないのでちょっと聞きにくいかもしれませんけど、でも彼が立ちたいときは立ってしまいますのでご了承ください。
So we'll see.
ですからやってみないとわからないんですが。
Okay, so, I'm ready to go into...The trance state now. So,
それではトランス状態に入る準備が整いました。
Again, thank you very much for coming out and sharing your time with me today.
皆さんの貴重な時間、今日ここに来てくださって本当にありがとうございます。
And I look forward to interacting with you during the party time a little later.
リチャードとしての自分はもう少し後になりますけれども、主にパーティーの時間に皆さんとやり取りをできるのを楽しみにしています。
And, 楽しんでください。
はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。
Okay. Are you ready?
Yes.
はい、
Let's do it.
頑張ります。
はい。
はい。さよなら。
よろしくお願いします。
Good afternoon, my friends.
皆さん、こんにちは。
It is a pleasure to sit with you this day,
my friends. 皆さんとこうしてお目にかかれて嬉しいです。
And I am hopeful that our communication will be helpful and valuable for you this day.
今日の私たちのコミュニケーションが皆さんにとって役に立つ何か貴重なものになればいいと思うんですが。
Now I understand from Richard's brain that he's a little concerned that if I stand up, I might fall over or disturb some of the people in the room a little bit. So we'll probably spend most of our time sitting upon this bench this afternoon.
リチャードの頭脳から少しばかり得た情報で、私が今日立つと、皆さんの方で見にくい方もいらっしゃるかもしれませんので、今日は座りながらお話をすることにします。
But occasionally I might need to make a point that requires an upright positioning, all right?
でもある要点をお伝えするためにはやはり少し立ち上がって伝えなければならないことも起きるかもしれません。
Now, for those of you wondering about what it is that you're actually seeing this day,
皆さんの中で今日自分が目の前にしているのは一体何だとお考えの皆さんがいらっしゃいますか?
Well, as Richard mentioned earlier, you are entitled to perceive anything that you wish.
先ほどリチャードがお話しましたように、どのようにこの現象を受け取っていただくかは皆さんお一人一人のご自由です。
But just let me tell you a little bit about myself for just a moment.Or two, all right?
でも少しばかり時間をいただきまして、最初に私自身のことを少しお話ししたいんです。
I refer to myself as a non-physical personality.
私は自分自身のことをノンフィジカルパーソナリティ、つまり肉体を持たないパーソナリティと呼んでいます。
What you see is Richard's version of what we might call the ecton energy.
皆さんが今目の前にご覧になっているのは、いわゆるエクトンのエネルギーのリチャード版なんです。
Right. I have never had a lifetime to speak of, as you have had lifetimes.
いわゆる私にとっては皆さんが経験されているような転生、過去生といったものはありません。
When physical reality was in the process of being created or manifested, I, let us say,put my foot in the pool to see whether or not I enjoyed the feeling and I decided that commitment to physical reality just wasn't exactly what my truest need is.
物質的な世界ができ始めていた頃、その当初に私はその世界を試みようとして少しいわばそのプールに足を入れてみたことがあるんですが、そこでずっと時を過ごすのは自分には馴染まないということで、その選択をすることはやめました。
So I have chosen to be a visitor to your world.
ですから皆さんとの関わりにおいては私は訪問者であることを選んだんです。
And have been doing this through many different bodies for lifetime.
そして様々な違った体を通して何回もの転生、その体にとっての何回の転生も経て、多くの時間の流れの中でその作業を続けてきています。
And hopefully I can provide to you an objective perspective of the lives that you are embroiled in simply because I am a visitor to your world.
そして私が単に皆さんの世界に対して訪問者であるということから、皆さんはこの世界に深く関わりを持っていらっしゃいますが、私が訪問者としてこの世界のことに関して少し客観的な視点を提供できればと思っているんです。
This phenomena has been upon your planet for thousands of years.
こういった現象は皆さんの惑星上に何千年もの間受け継がれてきています。
The physical body, your physical body, just doesn't contain just one thing or doesn't onlyisn't only able to contain just one thing.
皆さんの肉体というのはその器、能力としてただ一つのスピリットだけの器として機能するだけではないんです。
There is energy and personalities flowing through your body at every moment.
毎週毎週あなたの体を通して様々なエネルギー、様々なパーソナリティが通過している、通っていると言ってもいいでしょう。
Some people call them moods.
それらを人によってはムード、さまざま気分が変わると呼ぶこともありますが、
But they're a little bit different than just a simple mood.
でも単に気分が入れ替わるとは実際はもう少し違うことが起きているんです。
Almost every major religious document or spiritual document or even philosophical document that's been written in your world is in some way, shape or form affected by the channeling phenomena, the ability to invite different kinds of energies into the physical body.
そして皆さんの世界に存在するほとんどの宗教の経典ですとか、あるいは哲学書、そういった周辺の情報というのは何らかの形で、そこの3次元を超えたエネルギーを招き入れて、いわゆるチャネリングと呼ばれる現象によって書き出されたもの、それらの影響の上で出来上がったものがほとんどなんです。
That is what you are seeing right now.
ですから、その現象を皆さんが今目の前にしていらっしゃるんです。
The borrowing of the body, so to speak.
いわゆる体を借りているわけですが、
Coming to the hotel, so to speak.
ホテルに滞在しに来ているとでも言いましょうか。
Now, entities, you have come here today to explore the title of this workshop, which is Love in the 21st Century, correct?
皆さん、今回のワークショップのタイトルは21世紀の愛。そして、そのタイトルについて見るために皆さん今日ここに来てくださっているわけですよね。
A worthy and important topic.
非常に価値がある大事なトピックだと言います。
A topic that will affect every area of your life, everything that you do, everything that you think, everything that you feel.
このトピックはあなたの考えること、感じること、あなたが人生で経験されること、そして様々な活動を振る舞う、全てあらゆるものに影響を及ぼします。
Oftentimes people will ask me, Acton, what is my life purpose?
よく多くの方がエクトン、私の人生の目的は何なんでしょうと問いかけられるんですが、
Sometimes they expect me to say something like, Your life purpose is to be a hair cutter. Your life purpose to be a seminar producer or something such as this.
こんな答えを求めてその質問される方があるようなんです。いや、あなたの人生の目的というのはヘアカットをする人になることなんですよ。またはセミナーをプロデュースする役割があなたの目的ですというふうに。
But it is so much bigger than this.
でもそれよりも本当はもっともっと大きなものなんです。
And so much more similar for each human being.
そしてお一人一人にとってよりもっと似た共通の部分があります。
For very, very simply, entities.
シンプルに申し上げますと、
You have come to this world
あなたはこの世界に
to practice love.
愛を経験するために、実践するためにいらしているんです。
To learn about love.
そのことについて学び、
To learn about the giving of love.
そして愛を与えるということについて
学び、The receiving of love.
受け取るということについて、
The sharing of love.
分かち合うということについて、
The power of love.
そのパワーについて、
The creative capacity of love.
その愛の創造性について学ぶためにです。
Now, what happens is when you come to this world with this as your life purpose, anything that could possibly prevent you from experiencing that purpose is going to happen in your life, generally speaking.
そしてそういった愛を経験することを目的にしてこの地上に生まれてきますと、そこで何が起きるかと言いますと、愛を目指そう、経験しようという目的を持っているために、愛以外のさまざまなものが表面に浄化されるために湧き出してくるんです。
So you get yourself into loving situations, or you have opportunities to love in your life.
というと、皆さんが人生の中で愛を実際に経験する機会が訪れたとします。
And anything that could prevent you from experiencing the grandest, the most glorious dimension of love that you possibly could is going to come up to the surface of your awareness.
そうすると自分の人生の中で最も愛の素晴らしい可能性を経験する機会が目の前に現れているんだということが気づける範囲にやってきます。
This is why romantic endeavors can be so difficult and challenging sometimes.
ところがそれには困難も伴うんです。とりわけ恋愛関係などに直面するとき、その困難な側面も見ることになります。
Because the love you can feel is extraordinarily intense. It's very, very powerful.
なぜなら恋愛の中であなたが経験される愛は非常に密度濃く強烈でパワフルなものだから。
And your desire to love or to beloved is very, very powerful in those kind of situations.
そういった状況の中では愛そうまたは愛されようとする欲求がとても高まります。
But anything preventing you from experiencing the grandest dimension of this love in that environment, in a romantic environment, will come up into your consciousness.
でもそういう恋愛を目の前にして大きな愛の可能性が目の前に出てくると、自分がその素晴らしい愛を経験することを妨げていたさまざまな要素が表面に浮き出してくるんです。
All of your unresolved
自分が子供の頃から持ち越したままの未完結な問題のすべてが、
All of your disappointments with love.
そして愛に関して今まで落胆したり落ち込んだりしたことの経験の残りのすべてが、
The effect of every time that you've ever been dumped or you've ever had to dump somebody.
誰かに振られたり、あるいは自分が誰かを振ったりしたさまざまな経験で持ち越したものが表面に洗い流されるために湧き出してきます。
Your perceptions about your deserving nature in relation to love.
そして愛に関して自分がどれだけ自分自身を価値がある存在だと見ているかに関する問題もより意識的に表面化していきます。
The shame and the anger that might have occurred around the concept of love at some time in your life, in your existence.
または自分自身という存在に関して愛に対して自分が戸惑いや恥ずかしさを感じたこと、疑問を感じたこと、そういった経験もより明確に表面化していきます。
Many people will give up on love.Because it's so challenging and so difficult at times.
そういったものが表面化してくるために愛がとても困難な経験 と勘違いして多くの方が愛することそのものをやめてしまう諦めることをされるんです
You see, the way your world is constructed, your physical reality
皆さんの物質的な現実がどのように構成されているかということですが
It is a world of polarities
この世界は2極から2つの極からできています
Lights and darks, days and nights
光と闇、そして日中と夜
Good and bad, so
to speak 善と悪、いわゆるそういったものです
And every person in this room
この部屋にいらっしゃる皆さんのお一人一人が
has an intense capacity to love.
愛するとても強烈な素晴らしい能力をお持ちなんです
But you also have a shadow.
でも影の側面も持ち合わせていらっしゃいます
a dark self.
いわゆる闇の自己と呼ばれる側面です
What I referred to a moment ago when we talked about what happens when you try to love and the other things might come up anything preventing you from loving
先ほど申し上げましたように愛を経験しようとすると自分の中で愛の経験を妨げる原因になっていたさまざまなあらゆるものが表面に出てくると言いました
Many people are aware of their shadow-like natures, their darker selves.
ですから多くの人々が自分の闇の自己の側面については多くの場合お気づきでいらっしゃいます
But most people don't know what to do with these shadow selves.
気づいてはいるんですがこのいわゆるシャドウセルフ闇の自己とどう関わりを持っているのか、どう扱っているのかわからないでいらっしゃるんです。
Most people try to push that dark self, that shadow self, filled with difficult emotions. They try to push it away.
そういった闇の自己、シャドウセルフは、さまざまな困難な感情、フィーリングを伴って湧き出してくるものですから、どう対処していいかわからずに、とりあえず抑圧して抑え込んでいくという方法を取る場合が多いんですが、
Some people feel embarrassed about this dark self.
そういう闇の自己に対してとても戸惑いを感じる方もあります。
Some people feel hatred.About this
またはこの闇の自己に憎しみを覚える方もあります。
Hating the times that you are feeling emotions that are not comfortable for you.
感じて心地よくないフィーリングを感じているとき、その自分を憎しんだりします。
The angers, the jealousies.
怒りや嫉妬。
The powerlessnesses.
そして自分自身がパワーがないという感覚
All of the emotions, all of the experience that you say bad, bad.
いわゆるあなたご自身が悪い。と定義されるあらゆる経験、あらゆるフィーリングがそこに固まっています。
And if you have difficulty with these feelings, if you have hatred or resistance to these kinds of feelings, you certainly are going to have resistance to the observation of this kind of dark or shadow self in the people that come into your life.
そしてあなたが自分自身の内側に存在するそういうネガティブに見える部分、あるいは闇の部分、心地よくない部分を見たくなかったり拒絶したりしますと、その態度を取ることが同じように自分自身が外の世界を見るときにも持ち越されまして、外の人々、出来事を見るときに、そういった同じ性質が見えるものに関しては、憎しんだり、腹立たしく思ったり、拒絶してみたくなかったりするという態度を取る傾向があるんです。
But one of the most important things in relation to love in the 21st century, my friends,
でも皆さん、21世紀の愛に関して最も大切なことの一つは次のものなんです。
is to be able to acknowledge the validity and the value of that shadow self.
その影の自己と呼ばれる側面の価値、大切さというものを認めていくという部分です。
It's not evil.
それはあくまではありません。
It's not fun.
楽しくはありませんが。
It's not comfortable.
心地よくはないですが。
It causes you all sorts of stress and difficulties at times.
時にいろんなストレスや困難の原因になったりしますが。
But it's not a horrible bad thing.
でも、ひどく悪い何かではないんです。
It is a manifestation, a part of your physical existence, based upon the laws of this polarized reality.
その闇の自己というのは、皆さんが物質的な世界に生きるとき、それが二極で構成されている世界なので、その副産物として現れる自己の一側面、それが闇の自己なんです。
Imagine if you were to able to love yourself in the moments that you felt anger.
もしも自分自身が腹立たしく感じている。腹が立っている時にその自分をもし愛することができたらどうだろうと思い描いてみてください。
Imagine if you could experience a sense of self-appreciation in the moments that you experience jealousy.
自分自身がジェラシーを感じている瞬間、自分自身、その自分自身に対して、そういう自分が存在することに対してある感謝の気持ちを抱けたら、どんな風だろうと思ってみてください。
Imagine if you took your shadow self, your dark side, if you took it a little less.Seriously, than you do now.
自分の闇の自己のことを今よりももう少し深刻に受け取らなくなったらどうだろうと思い描いてみてください。
Your lives will change.
あなたの人生が変化します。
Your relationships will change.
他の人々との人間関係も変化するでしょう。
Your contentedness, your happiness would increase.
幸せ、そして従属感が広がっていきます。
You would no longer feel like you're fighting your way through this world.
この世界で自分が戦いながら生き続けるという感覚が少なくなっていくでしょう。
No longer feeling out of control.
もうコントロール、自分が何もできないんだとはもはや感じなくなるでしょう。
And as you learn to accept and work with the shadow self to help to make you a better human being, so would you be able to observe another human being's shadow self without as much reaction to it as you would if you yourself were still in hatred of your shadow self.
そしてあなたご自身が自分自身のシャドウセルフ、影の自己とよりよく関係を改善することができたならば、そのことによってあなた自身は周りの世界も同じように他の人々のシャドウセルフを見たときも、それをいわゆる悪いもの、ひどいもの、悪だと見ずに、それ以外の何かとして捉えることができるでしょう。でもそうではない場合、自分自身のシャドウセルフを悪だ、悪いものだと見ていたときには、同じ見方をこの世界に対して他の人々に対して適用することになります。
As you release this judgment,
ですからそういった批判、責める気持ちというものを自分の内側から取り除きますと、
So does your capacity, your abilityTo love fully and completely increase dramatically.
十分に完全に愛することができるあなたの質、能力というものが劇的に増幅します。
Entities, all of you, just take a deep breath right now, would you?
それでは皆さん深い呼吸をしてみていただけますか。
Now what I want you to say to yourself in your mind.
そして心の中でで結構なんですが、自分自身に対して次の言葉を挙げてください。
Just say this phrase.
このフレーズを自分に言ってあげてください。あなたご自身の言葉で結構です。
In your mind.
心の中で。
I accept my darkness.
私は自分の闇を受け入れる。ご自分の言葉で結構です。
Take another deep breath.
もう一つ深い呼吸をどうぞ。
Say it one more time in your mind.
心の中でもう一度繰り返し響かせてください。
I accept my darkness.
私は私の闇を受け入れます。
Good. Good. Interesting reactions here.
興味深い反応が感じられます。
Some of your thoughts after you said this were, well, of course I accept my darkness. I've been working with my darkness for many, many years. Of course I accept it. It's not comfortable, it's not easy, but I accept it. Some of you have that thought.
何人かの方々の反応は次のようなものでした。もちろん私は自分の闇を受け入れるよ。今まで結構時間をかけてそのことを練習してきたんだし、心地よくはないけれど、うん、それはそうするものなんだと知っているから。
Others of you have the thought, oh no, 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 I cannot accept. No.
何人かの方は、いやいや、そんなわけにはいかない。そんなものを受けるわけにはいかないという反応でした。
And a few of you have the thought, what is he talking about?
何人かの方は、ところで彼は一体何のことを言っているんだというふうに感じていらっしゃったようです。
When you make a statement like this to yourself in your mind, anything that is preventing you from experiencing this, or any thought or feeling will come up into your consciousness.
皆さんが今のような言葉を自分の心の中で自分に対して響かせたとき、その言葉の内容を経験することを妨げていた要素がもし内側にあったときは、それらがすべて言葉を響かせる前よりもっと明確に表面に自覚されるように湧き出してくるんです。
Acceptance is...A manifestation of love. It is a loving gesture.
この受容、受け入れること、acceptance というのは愛の一つの現れ、愛が行為となって現れたものの一つなんです。
And as I said earlier, anything preventing you from love will come up into your consciousness.
そして先ほども申し上げたように、愛を妨げているものがあったならば、どんなものであれそれがより表面に出てくるんです。
Your darkness is not such a bad thing.
あなたの闇はそんなに悪いものではありません。
Your girlfriend might not agree. Your boyfriend might not agree when they see you ranting and raving like a crazed person.
もちろん、あなたが気でも狂ったかのように怒鳴ったり叫んだりしているとき、そういう状態のあなたの闇を見て、あなたのボーイフレンドやガールフレンドは闇はそんなに大した悪いことじゃないと言っても同意しないかもしれません。
But your job is to deal with this part of yourself responsibly.
でも責任のある形でこの自分の一側面と関わりを持つのがあなたご自身の大切な役割の一つだと言います。
Because every emotion, every dark emotion that you could possibly feel will have a proper place and time.
なぜかと言いますと、あなたが経験される闇の側面の一つ一つがそれなりに適切なタイミング、適切なあり場所という居場所というものを持っているからです。
There's a time for sadness.
そして悲しみのための時もあります。
There is a time for anger.
そして怒りを経験する時のための時もあります。
There is a time for The feeling of victimization.
そしてまるで自分が何かの犠牲になっているというふうに感じるのに適切な時もあります。
Your job as a human being, as human beings living in a polarized world, is
この二極から構成されている物質的な世界に人間として生きていらっしゃる皆さんの役割としては、
Let whatever emotion needs to rise up into your consciousness, let it come up。
まずどんな感情、フィーリングであれ、その時に出てきた感情、フィーリングというものをそのまままず認めて受け入れてあげるんです。
Express it responsibly if you need to express it.
もしもそれらを表現する必要があるならば、責任のある形で表現します。
Do not judge it.
それを批判、裁かないことです。
Observe it and accept it.
それを見守り、そして受け入れるんです。
And watch how quickly it moves through you.
そういう態度で接したときに、どれだけ速やかにそういった心地の良くないフィーリングが通り過ぎていくか、実際にやってみてください。
The more you resist your dark nature, your dark self,
自分の闇の自己、闇の質を拒絶すればするほど、
The more you become a prisoner of it.
それに牢獄のように閉じ込められることになります。
And there's a few prisoners in this room.
そしてこの部屋の中には実際にそういった闇の中に自分がまるで閉じ込められているように感じていらっしゃる方がおられるようです。
Now, here we are together.
そして今私たちはここにこうして集まっているわけですが、
Love in the 21st century.
21世紀の愛。
All of the ways in which you've experienced love in the past,
今まで皆さんがいろんな形で愛というものを経験してこられたと思いますが、
the love of a parent for a child,
親が子供に対して抱く愛、
the love of a friend for a friend,
あるいは友人同士の愛、
the love of lovers,
恋人同士の愛、
the love of a child's,
そして
child for a parent.
子供が親に対する感じる愛。
These are all very important and valuable forms of your expression of love.
これらはすべてあなたご自身にとってとても価値がある大切な愛の表現のそれぞれが一側面です。
But entities.
でも、
it's not enough.
それだけでは十分ではないんです。
Not in your new world.
皆さんの新しい世界においてはそれだけでは十分ではないんです。
You are moving in the direction of loving things or people that you thought to be completely unlovable.
皆さんは次のような方向に向かって今進んでいらっしゃいます。どんな方向かと言いますと、今までの過去の経験からは決して愛することなどできないと思えた状況や人々に対してすら愛する、その方向に動いていらっしゃいます。
You are moving in the direction of learning how to love your enemies, love your tormentors.
あなたを虐待した人、またはあなたの敵と自覚する人、それら彼らですら愛することについて学ぼうとし始めていらっしゃいます。
To love the people you feel wounded by.
自分自身を傷つけたと感じる相手の人を愛することです。
To love the unlovable.
愛に値しない、愛することなどできないと思っていた対象を愛するということを学び始めていらっしゃいます。
That's one of the biggest challenges of your life.
それがあなたの人生の最も大きなチャレンジの一つだと言えるでしょう。
It's very difficult to love an enemy.
敵を愛するのはとても困難です。
Because they give you so many reasons not to love them.
なぜならその敵だと自覚する人はあなたが愛さないいろんな理由を持っていますから。
Their actions, their words.
言葉、その振る舞い。
How can you possibly love them?
なんでそんな人を愛することができるんだろう。
Well, you might not be able to love them exactly the way you would love a lover or a child.
もちろんそういった方を愛するときにはあなたが恋人に対したり自分の子供に対して感じるのと同じ質の愛を感じることはできないかもしれませんが。
But there's a new kind of love that is being born within you.
あなたの内側に新しい種類の愛が今生まれようとしています。
Some of you are familiar with this love.
その新たな愛、何人かの人はそれに対して馴染みを感じていらっしゃるでしょう。
Some of you are completely unfamiliar.
全く馴染まないと感じていらっしゃる方もあるでしょう。
And the love that I speak of is the love without condition.
そして私がお話ししている愛は条件付けを持たない愛なんです。
The love that is expressed simply for the desire to express, not because it is deserved, not because it is asked for, it is simply expressed.
単に愛自体が表現されたいという欲求を持っているからということから愛を表現するのであって、望まれているからとか、あるいは愛するに値するようだからという理由が何もない状態なんです。
Loving regardless of behavior,
外見上の振る舞いには関わらず愛するということ、
Loving regardless of personality,
そして表面的な相手の人格には関わらず愛するということ、
Loving regardless of words,
そしてどんな言葉が投げかけてきて来られているかに関わらず愛する。
Loving simply because That's what you want to do because it's good for you.
ただあなたがそうしたいから、そして自分にとっていいからという理由で単に愛する状態です。
It's good for you.
それはあなたにとっていいことなんです。
It's good for you to love those who are difficult to love.
愛することが困難だと感じられる人々を愛することは、実はあなたご自身のためになるんです。
It's good for you to love those who do not seem to deserve your love.
あなたの愛に値しないと見えるような人を愛することが、実はあなたご自身のためになるんです。
It is good for you to love those who do not seem to earn your love.
あなたの愛を受け取るに値しないと、見えるような人を愛することがあなたご自身のためになるんです。
Why?
なぜかと言いますと、
Because it feels better.
あなたがそうすることによってあなたご自身がよりそれを心地よく感じますから。
Feels better to love than it does to hate, don't you think that it is?
憎ったらしく思っているより愛している時の方が自分が心地よく感じますから。
Although sometimes, you know, your darker self will want to hate, and we will allow that to occur.
もちろんそんな時でも折々闇の事故が時に。憎しみを表現したいと思うことあるかもしれません。それは折々出てくるのはいいんですが。
But you will eventually, after you run through that hateful energy, you will eventually return to the awareness that loving is much more pleasant, much more helpful, much more happy inducing in your own experience of life.
必要に応じて一時的には怒りを感じるという時期を経過されるでしょうが、それが終わったならば、あなたはもう一度愛するということをお選びになるでしょう。なぜかと言いますと、単にそうすることが自分にとっても心地がいいし、より幸福感を増すことに助けになるからです。
The love that doesn't have a reason.
理由のない愛です。
That's one of the biggest manifestations to shifting or changing of love in your 21st century.
それが21世紀における皆さんの愛の最も大きな変化の一つです。
Now, your world is going through some pretty peculiar and remarkable changes right now, my friend.
そして現在皆さんの存在していらっしゃるこの世界は非常に並外れた、そして同時にちょっと奇妙な劇的な変化を経験しています。
You are seeing the collapse of organized systems all over your world.
世界中で様々な組織化されたものが崩壊しつつある姿を今見始めていらっしゃいます。
Peculiarities in government, peculiarities in military forces, peculiarities in economic structures.
政府、軍隊、または経済、様々な側面において物事が随分奇妙な状態になってきています。
Peculiarities in religious environments.
そして宗教に関しても同じことが見受けられる。
Peculiarities in relation to your physical environment, environmental issues.
皆さんが生きていらっしゃるこの環境、物質的な環境に関しても奇妙な点がたくさん出てきています。
Why are all of these things going through such turmoil, such difficulty right now?
こんなに困難なことがどうして一度にやってきているんでしょう。
Because mankind, whether he or she is aware of it,
なぜかと言いますと、人類の皆さんが意識的にそのことに気づいているいないにかかわらず、
is inviting a greater manifestation, a greater degree of love than has ever been upon this planet ever.
この惑星上にかつて一度もなかったほど大きな偉大な愛をこの現実にこの世界に招き入れようと選択していらっしゃるからです。
And the same is true for the group consciousness or the world as is for the individual in relation to love.
そして愛に関しては集合意識、グループ単位の意識に関しても同じことが言えるんですが、それと同じことが個人レベルの意識に関しても愛について同じことが起きています。
You bring in love to the system.
あなたが自分自身のシステムに愛をもたらしますと、
Anything unlike love
愛以外のすべてのものが
must be purged.
洗い流され、浄化されていかなければなりません。
All right. And that's what's happening right now.
そして現在そのことが起きているんです。
Anything that is preventing your world from moving in the direction of being a planet of loving expression, loving experience, must be shifted, must be purged, must allow this darkness, this shadow to rise up into consciousness, to rise up into activity.
愛が十分に表現され、愛に基づいてできているような惑星へとこの惑星が変化していくためには、愛以外のさまざまなものが表面化して、そして洗い流され、浄化されていかなければなりません。
And it's going to get a little bit more peculiar in your world before it starts to get better, aren't it?
ですから、状況がよりよく改善され始める前には、現在よりももう少し外見上、状況が 状況が悪化したように見える時期を通過せざるを得ないでしょう。
Some of you are going to go through hardships in relation to those larger systems that I just mentioned to you.
何人かの皆さんは先ほど私がお話した大きなシステム、政府ですとか経済、そういったものですがに関して困難な経験をされることもあるでしょう。
But it is your responsibility as the loving human beings that you are to continue to try to practice to bring love into your experience no matter what kind of hardships you face.
しかしあなたご自身がどんな困難に直面したとしても愛に基づいて愛からできるあなた、できているあなたとしてはできる限りを尽くしてそういった環境の中でもいかに自分が愛を経験するか愛を表現するかということをどうぞお選びになってください。
Because the transition of this world from a world of angerAnd hatred and victimization into a world of love.
なぜかと言いますと、この世界の変化の上で、つまり犠牲、そして憎しみ、怒りの星から愛の惑星へと変化する過程において、
occurs on an individual level before it is experienced on a mass consciousness or mass observable level.
その変化が集合的なレベルではっきりと観測、見受けられるような時点を迎えるまでに、まずそれらの変化というものは個人のレベルで起きていく必要があるからです。
This has been true for any planet.That has gone through a long period of dark ages, as your planet has, as it moves into its, let us say, lighter ages, its brighter time, its loving time.
今お話したことは皆さんの惑星に起きているだけに起きていることではありません。長い間闇を経験してきた惑星がより光に満ちた明るい星へと変わろうとする変化の時期には、他の惑星でもその変化の時点では同じようなことを経過するんです。
You are responsible.
そしてそれはあなたご自身の責任であり選択にかかっているんです。
You are responsible for the invitation of love.
愛を招き入れることに関してあなたの選択が責任がかかっているんです。
For the practice of love.
そして愛を実践すること生きることに関して
For the giving, the receiving of love.
愛を受け取り分かち合うということに関してです。
It all rests upon your shoulders, my friends.
全てがあなたの肩の上にある
And fear not that which rises up into your awareness that could prevent you from loving in the most expansive and glorious way.
最も輝きがある、広がりがある形で愛を経験することを妨げるように見える何かがその過程で表面化してきたとしても、どうぞそれを恐れになることはありません。
Now, later on, we might actually, I'm considering this, approach the individual perceptions of love, individual issues that you might be having with what it is to love.
そしてもしかすると今日の私たちのこのコミュニケーションの中で可能性としてですが、後半で皆さん個々人の方々とやり取りをしながら個人のレベルで愛というものをどう受け取っていらっしゃるか、そのことに関してお話をする機会も持てればいいと思っています。
Because what I find very often in dealing with human beings is
私がよく今まで経験してきたことなんですが、人類の皆さんと関わりを持つ上で
They oftentimes will say, well, you know, these ideas, these concepts about unconditional love and learning to love and sharing and giving love, that, those are all nice concepts, Acton.
こんな風におっしゃる方がよくあるんです。いや、無条件の愛とかそんなことに関して話をしてくれるけれど、エクトン、そういうものは概念としてはとてもよく響く概念だよね。
But how?
でもどうやれば
How do I do it?
どうやれば私の人生にそれを反映させることができるんでしょう。
How do I move beyond the words into the experience?
この言葉はよく聞いて分かっているんだけど、それを経験にまでなじませていくには私はどうすればいいんでしょうか。
How do I get it out of my head?
頭の外にそれを出していくにはどうすればいいんでしょうか。
Into my heart.
私のハートへと浸透させるにはどうしたらいいんでしょう。
Into my soul.
私の魂にまで溶け込ませるにはどうしたらいいんです
か。 One way
悪いやり方、不適切なやり方は
is to be in an environment such as this in which the topic of discussion is love.
Wrong way.
To be one way.
One way. ごめんなさい、悪いやり方じゃありません。一つの方法は
One way.
こういった愛を経験することを探求する目的で集まっていらっしゃるような環境に自分の身を置くことです。
We're talking about it. We're thinking about it.
今私たちはそのことについて話し、そのことについて考えていますから。
No, soon we will share about it.
そしてもうすぐこれが終わりますと、私たちはそれを実際に分かち合うことになります。
If you put yourself in environments in which loving is occurring, then you are going to absorb that skill entity. You're going to absorb the familiarity with it.
愛が満ちている環境に自分の身を置きますと、何か愛が分かち合われている状態というものが身に馴染んできます。それを自分の体に吸収し始めるんです。
A few of you in this room have some problems with isolation.
この部屋の何人かの方々は自分と周りの世界を隔てる傾向について少し問題だと感じていらっしゃるようです。
You would prefer to stay in your room all closed off.
できれば周りの世界と関わりを持つよりも全部周りの窓も灯しめて自分の部屋にこもっている方がいいと。
And not go through the risks.
あまりリスクは犯したくないと。
Of loving.
愛するリスクは犯したくないと。
But,
でも
wonderfully, you're here.
素晴らしくあなたはここに来ていらっしゃいます。
came out of your room, you opened your doors, you
flew
your windows open.
部屋から出てこられて、そしてまるで窓を開かれたようなものです。
I don't know what to expect today, but I don't care, I'm going anyway.
今日どんなことが起きるのかわからないけど、とにかくそれはどちらでもいいや、とにかく行ってみようと。
So you find yourself in an environment in which this is happening. This is good for you. It's good for you.
そしてその結果、それが起きている環境に今身を置いていらっしゃいます。それはあなたご自身にとってとてもいいことだと言います。
Now again,
もう一度お伝えしますが、
If in our discussion of love,
もし私たちの会話の中、愛に関する会話の中で、
you find yourself feeling sort of like this,
こんな風にもしあなたがお感じになることがあったなら、
What am I doing here? This is not what I want to be here.
本当に今日こんなことを聞きに来たはずじゃなかったので、こんな話題にあまり興味がなくて、どうしよう、本当に。
Rather be outside. What's going on here?
本当に外で何が起きているんだろう。この部屋にいるより外に行った方がよかった。
If you have that kind of a feeling,
そういうフィーリングが湧き上がっていらっしゃるようですと、
That's natural. It's to be expected.
それは起きて当たり前のことなんです。自然なことなんです。
We're bringing love into the system.
なぜなら私たちが一人一人のエネルギーシステムにより多くの愛をもたらそうとしています。
When you bring love into the system,
自分のシステムにより多くの愛をもたらしますと、
Remember anything.Preventing you.
覚えていらっしゃるでしょうか。それを妨げているあらゆるものが
Here it comes.
湧き出してくるんです。
Oh, my feeling of being like this. Oh, that's my resistance to this. Oh, I get it.
ああ、私が閉じているあのフィーリングというのは私が愛を今まで拒絶してきた、それが表面化してきているんだ。ああ、分かった分かった。
Now, now I'm beginning to see this.
ああ、ようやくこれではっきり自分が何をしてきたのか見えてきた。
This is not about what's happening around me or what this being up here is saying. It's about what's going on
この出来事はこの環境で何かが起きているか、この 身を置いているこの場所で何かが起きているということ、または前で話している存在が原因なんじゃなくて、今までから自分の内側で起きてきた何かだったんだ。
Now I get it.
ようやく分かった。
One of Richard's favorite words in Japanese I am hearing.
Now
I get it. What is that? Let me see if I can get it from his brain.
リチャードのお気に入りの日本語、リチャードの脳みそからちょっと抜き出して 使わせていただきます。
なるほど。
なるほど。
Right? So,That's what this is. There's nothing outside of you, entity.
つまり自分の外には何も存在しないんです。
It's all going on in here.
すべて内側で起きていることなんです。
All of it. All of your perceptions. All of your feelings.
どんなにか何を感じるか、何をどのように受け取ってみるか。
All of your reactions. All of your disappointments. All of your joys and loves.
落胆することも喜びも、そして愛も、そして落胆もすべてです。
Inside.
内側で起きています。
Inside.
内側。
Now, another way to challenge yourself in relation to love or learn about love.
愛に関して学ぶ、あるいは今までの限界を超えて自分にチャレンジを投げかける方法のもう一つは、
is put yourself in personal, intimate interactions in which love is occurring, either from a level of friendship, family, or lover.
自分自身が周りの人々との親密な関係を持つ中で愛の交流がそこで起きるような関係に身を置くことです。相手は恋人であっても友人であっても家族であってもいいんですが、
profoundly challenging, profoundly risky.
非常にリスクがあり、そしてチャレンジがあります。
especially romantic love.
とりわけ恋愛の愛に関してはそうです。
All of you have been crushed in one way or another in relation to love of a romantic variety.
恋愛に関する愛においては、この中にいらっしゃる皆さんのすべてが少なくとも1回はクラッシュしたという経験をお持ちのようです。
Does that mean you should stop?
だからといって、そういった経験をしたからといってやめてしまうんでしょうか？
No.
そうではありません。
It means you should keep going.
そういう経験があったも、やはり続けるのがいいんです。
Try to find the next level of love. Try to step up. Raise the level of love that you're attempting to experience.
自分自身が次のレベルの愛を経験しようとして、そしてステップアップする、さらに次の愛を経験しようとして続けるんです。
If you're in relationship now and you've lost that feeling of love, it's not over. Your relationship isn't dead.
あなたご自身がすでに恋愛関係にいらっしゃるんだけれども、最初の頃のようなあの愛し合っている感覚が最近は失われて実感できないということであっても、関係そのものがもう死んでしまったということを意味しているんではないんです。
It's just you reached a point with love and for some reasonYou stopped.
何らかの理由で最初に感じていた種類の愛を表現することをおやめになったということが現れています。
You can move to the next step.
ということは
次のステップに移る準備ができているということです。
You can move into a greater dimension of loving your partner without any condition at all.
自分のパートナーを何の注文も条件もつけずにそのままを愛するというより大きなステップへと進むことができるんです。
The hows of love are based upon the applications, your willingness to try to love.
ですからどのように愛を表現すればいいのかということに関しましては実際に自分の人生の中で愛をどのように表現していくか応用していくかということにその方法を見出すことができます。
To put yourself in any kind of environment in which love is possible.
愛の経験が可能な、どんな環境でも構いません。そういった環境に自分の身を置いてみるんです。
Some people prefer the love of animals.
何人かの方は自分の愛の経験の相手として動物をより好まれる方もあるでしょう。
It's easier, it's safer, generally speaking.
一般的に言いますとその方が安全ですし、そして心地がいいからです。
An animal like a dog,
例えば犬のような動物たち
will love you without condition.
彼らはあなたのことを無条件に愛してくれます。
That's an example of unconditional love.
それも無条件の愛の一つの実例なんです。
Doesn't care what you look like, doesn't care what you smell like.
あなたの外観やあなたの体臭など彼らは気にしません。
Alright, doesn't care what your personality is like, generally speaking.
そして一般的になんですが、あなたのパーソナリティがどんなものかもう気にせずに愛してくれます。
Gets a little upset with you when you scold or punish this animal, but forgives you just like that, lets it go just like that.
もちろん彼らを罰したりした時には一旦あなたのことを変に思うかもしれませんが、それでもほんの少し後にあなたのことを許してくれます。
Wouldn't it be nice if human beings were that accepting?
もしも相手が人間であってもそんな風に自分を受け入れてくれたら素晴らしいと思われないでしょうか。
Wouldn't it be nice at times if you were that loving, that capable of sharing and giving love?
あなたご自身も愛を分かち合う、愛を与える上でそんな風にできたら素晴らしいと思われないでしょうか。
Now some people might feel offended taking the example of a mere lowly domestic dog to learn about unconditional love.
何人かの方が無条件の愛のことについて話そうとしているのに単なる飼いの例にとるなんてと気分を悪くされるかもしれません。
But from my perspective,
でも私から言わせていただきますと、
You use whatever tool is available.
何でも役に立つ道具があればそれを使ってお話をするということです。
Don't judge the tool.
ですからその道具を判断しないでください。ただ使うんです。
Use the examples that you see around you of love in order to learn what love is.
愛が何であるかを学ぶために自分の周りにあるいろんな道具をその機会として使うようにするんです。
If you're walking through the park.
例えば公園を歩いていたとします。
And you see two old people, a man and a woman, sitting next to each other. Obviously, they've been together as partners for years and years and years.
そしてあなたが公園を歩いていらっしゃると、年老いたお年寄りの二人、カップルですね、男性と女性が寄り添って腰をかけている。明らかに、あの人たちは何十年も何十年もああやって連れ添ってきて愛しているんだなということが見て取れます。
Watch them.
彼らを見てみてください。
Observe them.
見守ってみるんです。
Watch their level of affection, their level of communication with one another.
彼らのお互いのコミュニケーションのレベル、お互いの間で通っている愛を感じてみてください。
Not the couples, the old couples that one couple is on this side of the bench and the other couple's all the way on the other side of the bench. Not those couples. The couples who are together. You can obviously see that they are a unit.
見守ろうとするカップルはベンチの両端に離れて腰をかけているようなカップルは選ばないでください。より愛情が通っているようなカップルを選んでください。彼らを見守ってあげるんです。そして彼らを一つのモデルにするんです。
You might not want to stare too long. They might start wondering what you're looking at.
もちろんあまりじーっと見ると何をされてるんだと相手の方も戸惑うかもしれませんが、あまり見つめすぎないように気を使いながら。
But you get my point here.
でも要点は伝わっていると思いますが。
Watch.
見守るんです。
A mother's love for a child.
母親が子供を愛していらっしゃる姿を見てみるんです。
A child love for a mother.
そしてその子供が母親に対して表現している愛を見守るんです。
Observe it.
それを見てるんです。
Tune into it.
そしてそれに自分の波長を合わせるんです。
See if you can feel what must be, what might be going on in the hearts of these beings who share this love.
この愛を分かち合っている2人のハートの間に交流している愛がどんなものかを自分が直感的に感じ取れるかどうかやってみてください。
Model it.
それをモデルとして使うんです。
Try to duplicate it in some way, shape, or form.
何らかの形で自分に合う形で自分の人生に応用しようとするんです。
Read books in relation to expanding or learning about your loving nature.
そして 愛に関して学ぶために愛を広げること、深めることなどについて書かれている本を読むのもいいでしょう。
There are hundreds and hundreds and hundreds of books learning about learning to expand your loving nature.
あなたの愛を拡大するのを手助けするために書かれているような本は何百冊存在します。
They can be from the most philosophical to the most religious talking to you about expanding your loving nature. Your choice, as it is.
選択肢はいろいろあります。非常に宗教的な、哲学的な種類のもので愛を深めることについて書かれているものもあるでしょう。
Go to the library. Look up in the card file. Love. See how many books are there.
そして図書館に出かけて行ってください。ファイルを探して愛の項目を探したときに何冊ぐらいの本が見つかるか試してみるといいでしょう。
Go down the aisle of loving books and see which one of these books drops into your lap.
そして愛の項目に分類されている本棚のところにいまして、どの本が自分に心惹かれるかを見てみてください。
Endless, endless opportunities.
つまり機会は際限なくあります。
Now we can call love many different things here.
愛に関してなんですが、いろんな言葉でそれを表現することができます。
Expressions of love, many different things.
愛の表現なんですが、いろんな表現方法があります。
Kindness is an expression of love.
Kindness, 優しさも愛の表現の一つです。
When was the last time you expressed kindness to someone?
この親切さ、優しさというものをこの前あなたが何らかの形で表現されたのはいつ頃でしょうか?
Most of you have done it today.
今日ほとんどの皆さんはそれを実際に経験されたようです。
Some of you several times already today.
何人かの方は今日少なくとも数回ぐらいすでにその優しさや親切さの表現を経験していらっしゃるようです。
This is love.
それが愛なんです。
A form of love.
愛の一つの形なんです。
There is love of compassion.
そして思いやり、慈悲といった形での愛があります。
Love of honesty.
正直さも愛です。
Love of caring.
そして、これも同じような意味なんですが、思いやるということですね、その形の愛。
Endless ways in which you can communicate with the beings in the world around you that causes you a feeling of happiness and contentedness.
周りの世界のさまざまな存在に対してコミュニケートすることによって充足感、満たされた感覚、そして幸せを味わう、共感することができるようなさまざまな愛の表現があります。
And makes them smile.
それによって相手は微笑みを浮かべるでしょう。
The next time you're wondering why you don't seem to be getting much love in your life.
そしてこの次にこんなことをお考えになった時、どうして自分は自分の人生であんまり愛を受け取ることができてないんだろう。
Go take a look in the mirror.
鏡をご覧になってみてください。
Chances are good what you're going to see in your face is
そうすると自分の顔がそこに見えますと、そこに見えるものは
Something that looks like this.
可能性として、こんな、こんな顔です。目尻が下がってあまり心地よくない顔をしています。
Does that look like a loving, happy face?
それはとっても幸せで愛に満ちた顔に、表情に見えるでしょうか。
Does that look like an invitation for some sort of graciouskind, loving, fun communication.
そういった顔がとても楽しい、愛に満ちた、そして優雅さと愛に満ちた心地のいいコミュニケーションを招待している顔に見えるでしょうか。
No.
そうではありません。
It's the way in which you close yourself off from the world.
そういうことによってもあなたは周りの世界と自分とを隔てることがあります。
This might sound very, very simple, but one of the best ways to begin to learn more love.
あまりにもシンプルに聞こえるかもしれませんが、愛について学ぶことができる一つの方法は
is to practice smiling.
微笑むことを練習することなんです。
Everywhere you go, to everyone
you meet. どこに行っても、そして会うすべての人と。
Some people will think you're completely crazy if you do this.
もしもそういう練習を始めますと、あの人本当におかしいんじゃないのと思う人がいるかもしれません。
Let them.
思わせてあげてください。
Who cares?
気にすることはありません。
You're having a good day just because they're not. They can't stand to see somebody else happy in their lives. Doesn't mean you should not be happy.
あなたは微笑むことによって気持ちがいいんですから、微笑んだあなたを見て相手があまり心地よくなく感じたとしても、それはあなたご自身の責任ではありません。
Now, maybe you won't want to walk around always with a smile upon your face, but have it available and an instant
notice. もちろん、四六時中ニカッとしたまま生きてくださいと言っているわけではありません。でも、どの瞬間でも微笑むことが可能な状態を保っているといいでしょう。
When anybody expresses to you evenThe simplest kindness.
相手が誰であっても、本当にどんな単純なシンプルなものであっても、ちょっとした親切を表現してくれたとき、
Show your appreciation.
あなたからの感謝を表現してあげてください。
This is how you learn love.
それによってあなたは愛を学び始めます。
The ways, the methods, the the technology, so to speak, are endless.
いわゆる愛について学ぶための方法、技術、それらは無限に存在します。
And so, so critically important in your world at this time.
そして皆さんが生きていらっしゃるこの世界においては、現時点でその愛を学ぶことが本当に本当に大事なんです。
Whenever you find an excuse or a reason to love,
いつであれあなたが愛する理由のようなものを見つけたときには、
You add to the overall increasing vibration, raising of this loving energy in your world.
どんな小さな理由からでも構いません。愛する何か理由が見つかったときには、そしてそれについて愛を表現したときには、あなたはこの世界の中で今増幅し高まり続けている愛のバイブレーションに、あなたのその愛をさらに付け加えることになるんです。
And let me just speak very, very bluntly here.
そして次のようにさらにお話したいんですが、
Love is the only thing that's going to save your world and get it out of its hole, isn't it?
大胆なことを言わせていただきますが、皆さんの世界が今、いる穴から抜け出す唯一の方法は唯一愛しかないんです。
All of those systems that I mentioned earlier,
私が先ほどお話したそれぞれのさまざまなシステムがありますが、それらのシステムによってあなたは穴から出ることはできないんです。
Now, if love comes into those systems and turns them into what they ideally could be, then yes, that system can assist in making the transitions in your world that will ensure your survival.
もちろん、その現存のシステムの中により愛が統合されていきますと、あなた自身の住んでいらっしゃる世界が愛に向かうことに対して、そのシステムが何らかの手助けをしてくれる可能性は出てくるでしょう。
But any system, any technology, any activity,
でもどんな行為であれ、どんなテクノロジー、どんなシステムであっても、
that is not tempered with love,
愛と一体化していないものは、
is destined to failure.
崩壊する、あるいは敗北する運命にあると言います。
It won't work properly.
適切に機能することができないんです。
Love is the battery of your existence.
愛があなたの存在のバッテリーです。
It what gets you from day to day to day.
それがあなたを毎日毎日毎日生きた状態に保ってくれています。
Those people who have loveless lives, they tend to leave this world either by disease, illness, suicide.
そこで愛をあまり十分に経験していらっしゃらない人々は、これから何らかの形でこの世界を旅立つことになるでしょう。病気であったり、あるいはその他のさまざまな理由からです。
You have to charge up those love batteries, isn't it?
ですから、愛のバッテリーをあなたはもっと自分の中にチャージして満たしておく必要があります。
Give yourself a purpose of being upon this planet.
そして、この惑星に自分が存在し続ける理由、明らかな目的を自分に知らせて、自覚させてあげてください。
It's not so much about what you do upon this planet that is important. It is who you are. Are you that loving, caring?
大事なのは、あなたがこの惑星の上でどんな種類の振る舞い行為をするかではないんです。あなたご自身が存在の状態として愛の状態である、思いやりのある、優しい親切な状態である、それを保つということなんです。大事なのは。
It's up to you.
皆さんお一人一人にかかっています。
Let's take a short break.
それではここで短い休憩を挟むことにしましょうか。
I'll be back at
this. 後でもう一度帰ってきます。
Okay, let's take a short break and, you know, enough time to get people in and out of the bathroom, get a stretch here and come back 10 minutes or so.
それでは休憩を取りまして、手洗いなど必要な方は行かれてください。10分間ほどの休憩の後、再開したいと思います。
はい。
もう少しで再びこの体と完全につながることができます。
Hello again, entities.
皆さん、再びこんにちは。
Thank you for returning, my friends.
帰ってきてくださってありがとうございます。
Happily, the exploration of love didn't send you running away screaming for your lives here.
幸運にも愛について話すことによって何人かの方がそれは嫌だと言って叫んでこの場所をお出になるということはなかったのでよかったです。
It happens, you know.
時にそういうことが起きるんです。
Sometimes this can be just too much for some people.
人にとっては too much だと感じることがあるようなんです。
Too different.
あまりにも違いすぎる。
Too new.
あまりにも新しすぎる。
Unfamiliar.
慣れていない。
But,
でも、
even if it's unfamiliar and new,
慣れていなくて新しい何かであっても、
keep doing it.
それを続けてください。
For the payoff, the benefit, the harvest is beyond what you can comprehend.
なぜならそこから得られる収穫あるいは恩恵はあなたの想像をはるかに超えたものだからです。
Now, in relation to love.
愛に関して、
In order for you to experience the kind of love that we talked about before,
先ほど話をしたような種類の愛をあなたが経験していかれるためには、
The most important aspect of this is,
それの最も大切な側面は、
And those who are veterans to this sort of exploration already know,
そしてこういったことに関して探求していらっしゃる方はすでにご存知のことではあると思いますが、
Is the willingness, the ability to love yourself.
自分自身を愛する、あるいはそうしようとする意図を持っているということです。
Right? It begins with you.
自分自身からそれは始まるんです。
If you do not have a capacity to love yourself, the love, the quality of the love that you try to share with your world is going to be directly proportional to that which is this love or lack of love that you experience for yourself.
自分が自分自身をどの程度愛しているかというその度合いによって自分を愛しているか愛していないかということが自分がどの程度愛というものを有効に外の世界に表現するかということとこの2つが正比例するんです。
If there is a lack of love that seems to be happening in your life, love does not come to you.
ですから自分の人生の中でどうも愛が欠けていると、愛が自分のところにあまりやってこないと実感していらっしゃるようでしたら、
Once again,
もう一度、
All you have to do is go take a look in the mirror.
必要なのは鏡を見ることなん
です。Maybe not the physical mirror this time.
もちろん今回言っている鏡は物理的なものとしての鏡ではなくて、
But take a look at your ability and your willingness to love for, to care for, to nourish, to perceive yourself as loving and valuable.
そうではなくて、自分自身が自分の内側を振り返って、そして自分自身をいかに愛のある、貴重な、大切な存在なのかというふうに、どの程度自分をそう見ているかということを振り返ってください。
Now, human beings have developed a remarkable skill over the last many, many thousands of years.
何千年も何千年もの間、人類はある素晴らしい技術を発達させてきました。
And that skill is,
そしてその技術は、
The development of reasons to not love yourself.
自分自身を愛さない理由をさまざま作り出すという技術です。
Endless, endless, endless
再現がありません。
Reasons to not love yourself.
自分自身を愛さない理由が再現なくあります。
For those of you who are lacking of a bit of love in your life, all you have to do is take inventory of all of the reasons that you have come up with that says, I am not able to love, I'm not worthy of love, I cannot have love.
ですから自分の人生の中にどうも愛が十分ではないなと感じていらっしゃる場合解決は自分自身を見ることですそして自分自身がどれだけ自分に対して愛を感じているかあるいは感じていないか自分自身が愛に存在する値かあるいはそうだと思っていないかその部分を見てみるんです
I'm not pretty enough.
私は十分綺麗じゃないから
I'm not handsome enough.
ハンサムじゃないから
I'm not young enough.
十分に若くないから
I'm not old enough.
十分に年を取っていないから
I'm not rich enough.
十分に裕福じゃないから
I'm not smart enough.
賢くないから
I'm too shortI'm too short.
そして身長が低すぎるから。
I'm too tall.
高すぎるから。
I'm too skinny.
そして痩せすぎているから。
I'm too fat.
太りすぎているから。
The list is endless.
リストは再現なく作ることができ
ます。And I won't go into the even the very very personal things that you say about yourself.
あなたがご自分自身にかけていらっしゃる言葉で、あんまりプライベートな内容にはここに触れるつもりはないんですが。
God, the criticism that you make of your body parts is just extraordinary.
皆さんが自分自身の体のさまざまなパーツに対して。どんな批判的な言葉を自分に話していらっしゃるか驚くべき内容のものがあります。
So what if you were to stop all of that?
もしもそういった自己批判を全部もしやめたらどうでしょう。
What if you were to simply give up your reasons to not love or to not care for yourself?
自分自身を大切に思いやらない、あるいは愛さない様々な理由を挙げつらうことを単にやめたらどうでしょう。
Cease focusing your attention on this arena.
つまりその部分だけに意識を合わせ続けることをもしやめたらどうなるでしょう。
You would begin to experience a greater sense of self-love.
その時に自分の中でより愛が実感できるようになってくるでしょう。自分に対する愛をです。
It would happen automatically.
やめると自動的に起きてくるんです。
Because you won't be spending so much time criticizing yourself or coming up with the reasons not to love. You create a void. When you create a void and you're not hating, love comes into that void automatically.
つまり自分自身が自己批判で満たしていたスペースが内側にあります。そうした様々な自己批判で満たスペースがやめることによって、批判をやめることによって空きができるわけです。このできた空きは何らかのものによって満たされなければなりません。そしてそこに愛が自然に湧き出してくるんです。
Another way to experience the house of love in this way.
ですから愛をどのように経験すればいいかという方法の一つが今話したことです。
You mean?
こうおっしゃるかもしれません。
I'm all right the way I am.
私はありのままの私でいいんだ。
I don't have to get smarter, richer, taller, shorter, bigger breasted, smaller breasted. I don't have to do those things.
愛に値するためには私はもっと綺麗にならなければならないとか、背が高くとか低くとか、もっと胸を大きくとか、そんなことを変える必要は基本的には何もないんだ。
I don't have to do those things.
それらをやる必要はない。
I can just sit back.
ただゆったりと腰をかけてくつろぎながら、
and be who I am.
そしてありのままの私でいながら、
I don't have to deserve love.
愛に値するように無理をしなければならないわけじゃない。
I don't have to work at love.
一生懸命働きかけなければならないこともない。
I don't even have to come up with reasons why I'm a loving person. All I have to do is let go of all the reasons that say why I am not a loving person.
私が愛に満ちた存在かいかにそうなのかという理由を挙げる必要はない。私が必要なのはいかに私が愛に値しないかと自分に話し続けてきた一連のものをやめればいいだけだ。
Yes.
そうなんです。
This is true.
それが真実なんです。
Take a deep breath, my friends.
深い呼吸を皆さんご覧してください。
What I want you to do in your mind.
そして心の中で次のようにしてみていただけますか。
Come up with your list of reasons why you shouldn't, couldn't, can't, won't love yourself or care for yourself.
自分自身を愛する、そして思いやる、大切にするということができない、しない、やらない、無理だ、そういったあらゆる理由をそこに思い浮かべてください。
Listen to that list.
そのリストに耳を傾けてください。
Listen to it.
聞いてみてください。
So many reasons.
いろんな理由がありますよね。
Before you get depressed, let's stop with that list.
そのリストに対してストップをかける前に、そのリストを見てみると本当にそれだけで落ち込んでくるかもしれません。深い呼吸をしてください。
See if you can find a way in your mind, in your heart to just see if you can kind of just let that list go or perceive it not as important as you have in the past.
心の中で次のように試みてみてください。今リストが目の前に現れています。どんなリストでもいいんですが、それを今までほど深刻に受け取らなくなったとしたらどうだろうと自分のやり方でやってみてください。
You might want to breathe into that list to see if you can make it vaporize, turn into a cloud and just disappear.
一つのやり方としてそのリストを呼吸とともに蒸発させてしまうようなイメージもその一つの方法です。
You might want to take that list and imagine that you're burying it somewhere.
またはそのリストをどこかに埋めるというイメージもいいでしょう。
Find a way, your way.
自分自身の適切なやり方を見つけてください。
Let that list go.
そのリストを手放すんです。
Do it now.
今やってみていただけますか。
Don't wait.
待たずに。
Don't wait till tomorrow.
明日まで待つことなく。
There is no better time to love than right this moment.
この瞬間以外により良い愛するための瞬間はありません。
Find a way to let it go.
手放す方法を見つけてください。
All of the ways in which you've wounded yourself with a negative self-talk.
ネガティブなセルフトーク を通して今まで自分が自分を批判し傷つけてきたあらゆるリスト、それらのすべてです。
You don't need it.
あなたにはそれは必要ではありません。
This list isn't who you are.
このリストはあなたご自身ではないんです。
Oftentimes, generally, it's not even true.
多くの場合、それは真実ですらありません。
It's not even accurate.
正確ですらないことがほとんどなんです。
Keep breathing.
呼吸を続けながら、
And as you breathe, notice what happens when you let your list go into.
そして少し深いめの呼吸を続けながら、そのリストを自分のやり方で手放すと、それにつれて何が起きるか気づいていてください。
Just notice.
ただ気づいているだけでいいんです。
Some of you might feel a bit of a void, a bit of an emptiness occurring when you let all of those reasons just fade away.
いろんな理由が溶け去って解放されていくと、そこにあったものがなくなるんですから、何か空きができてしまったような、ボイドがそこに広がっているような、空虚な感じすら覚える人があるかもしれません。
A vacuum inside of you.
内側に空間が空いてしまったと。
Feel it.
感じて。
Almost a quietness and emptiness, no longer yakking at yourself.
自分自身にもうわめき立てているリストがなくなってしまって、空いた状態なんだけど、なんか少し静かな、穏やかな状態があるかもしれない。
Quiet, empty space.
静かな空虚なスペース。
Now, in your mind, just utter the word love.
心の中で単に love または愛、その一つの単語だけでいいんです。響かせてください。
Just the word.
その一単語だけでいいです。
Nothing to figure out, nothing to do, just say the word.
分析したり、それ以外に何もする必要はありません。ただその一言。
Say it a few times in your mind.
心の中で2、3回繰り返します。何が起きるのか見ていてください。
Your simple statement of the word begins to fill up that space and it is.
その一言を繰り返すだけで空いたスペースが満ちてきます。
Your focus turns to love, therefore love is in fact invited into your reality.
あなたの意識の焦点の合わせる対象が変化したので、それによって自然に愛があなたの経験に招き入れられたんです。愛。
Let it fill you up.
それがあなたを満たすようにさせてやってください。
Repeat it as much as you desire.
必要なだけ回数を繰り返します。
Let it fill you. Let it fill you.
それにあなたを満たさせてやります。それにあなたを変えさせてあげてください。
Let it heal you.
あなたをそれに癒させてあげてください。
Let it prepare you as the gift you give to the world.
あなたが自分自身という存在を周りの世界にギフトとして分かち合う準備をそれに整えさせてあげてください。感じて。あなたのハートで。
It's real.
それはリアルなんです。
It's now.
今起きています。
It's the only thing that is real, my friends.
皆さん、それこそ唯一真実のものなんです。感じて。それでは皆さん、深い呼吸をどうぞ。
Relax.
そしてくつろいでください。ただしばらく楽にしていてください。
Love is the easiest thing you can do and the most difficult simultaneously.
愛は容易なものであり、時に最も困難なものでもあります。
It is the most natural expression of who and what you truly are.
真実のあなたの最も自然な表現そのものが愛であり、
And it is the most foreign thing to you.
あなたにとって最も馴染みがないように感じられる何かでもあります。
You have a challenge ahead of you, my friends.
皆さんは目の前にチャレンジを目の前にしていらっしゃいます。
Your challenge is to first love yourself as best as you possibly can.
そのチャレンジの最初はできるだけベストを尽くして自分を愛するということです。
And as you learn this skill in a moment by moment, day by day fashion,
それを日々毎瞬毎瞬の中で身につけていきますと、
Your job then is to share this.Glorious reality with your world.
その後のあなたの役割、仕事は、そのあなたの輝きを、愛を、周りの世界と分かち合い始めることです。
To give this.
それを与えることです。
Not to keep it all to yourself.
自分自身の内側だけに全てを留めておくのではなく、
For the only way to receive love in your life is to be willing to give it, my friends.
なぜなら、愛を受け取ることができる唯一の方法は、その同じ愛をまず自分が周りの世界に与える、分かち合うということから起きるからです。
When love becomes the primary focal point in your life, every activity, everything that happens to you in your life is colored and shaded in some way by love.
あなたの人生の中で愛が最も中心に置かれる大切なものになったとき、あなたの人生のあらゆる分野、あらゆる経験、あらゆる出来事がその愛によって色づけられ、愛の香りを醸し出し始めるでしょう。
Simultaneously, as you prepare yourself with self-love to give your love to the world, fear not.
同時に、あなたが自分自身を愛し、そしてその学んだことを周りの世界に分かち合う準備をするときに、次のようなことが起きますが、恐れることはありません。
Fear not the unloving thoughts and feelings that might arise in your awareness.
そうしているときに、あなたの意識の領域に、愛以外のさまざまな思考や感情が湧き出してくることがあるかもしれないことです。
Fear not the risks that love will demand of you.
愛があなたに要求してくるリスク、伴うものを恐れることはありません。
Take a deep breath.
深い呼吸をどうぞ。
This isn't just about your world, entities.
そして今お話ししているのは皆さんの世界のことだけではないんです。
Here's where we go a little esoteric for a moment or two, alright?
これから少しばかり話題をエソテリックの方向にまで向けていきます。基本的な領域にまで入っていきます。
I'll make this as clear and as simple as I possibly can.
できるだけ明確にシンプルにお話をしようと思うんですが、
The beings in this universe that surround your world,
あなたの世界を包み込んでいる周りのさまざまな存在たち、宇宙に存在する意識体たちは、
Physical beings from other physical worlds,
別の物質的な世界からやってきている肉体を持った物理的な存在たち。
Non-physical beings, such as myself, from non-physical or interdimensional worlds.
からさらに多次元の私のような非物質的な世界から訪れている存在まで。
We're waiting.
私たちはみんな待っているんです。
We're waiting for you.
あなたのために待っているんです。
We're waiting for your world.
あなたの世界のために
to move in the direction of love.
あなたの世界が愛の方向に向かうことをです。
As fully and as completely as you possibly can.
できる限り十分に完全にそうなることをです。
So you then can be invited into the interdimensional, interplanetary civilizations that exist.
そうすることによってあなたの周りに存在する多次元の世界、文明、または他の惑星との文明の交流に皆さんの世界がその一部として招き入れられることができるように。
Countless worlds.
数えきれないほどの世界が存在します。
Countless dimensions.
数えきれないほどの次元が存在します。
That have their attention upon you right now as a society and for some of you as individuals.
数えきれないほどの次元が世界があなたのこの世界に目を向けているんです。そして世界全体にだけではなく、周りによってはあなた個々人に対してもそういった意識が向けられています。
Waiting.
待っているんです。
Nudging.
そして引き上げようと手伝おうとしています。
Pushing a little bit here, a little bit there.
ここ、そこをほんの少し押し、手伝おうとしています。
Wanting to open the doors to this glorious, glorious, populated universe you live in, my friends.
このあなたが実際に生存していらっしゃる輝きに満ちた様々な意識体で満ちた宇宙へとあなたがドアを開くことを待っています。
A universe, a multiverse, a galaxy,
宇宙、多次元の宇宙、様々な銀河系、それらは
teeming with life.
生命で満ちています。
Come, they say to you.
そして彼らはあなたにこんな風に言うでしょう。どうかこちらに来てくださいと。
Love is your ticket.
あなたの愛がそのためのチケットです。
Love is the way you get through the door.
愛を通してあなたはそのドアを開くことができるのですと。
Love is what will change your existence for eternity.
愛があなたの存在を永遠に変化させるのですと。
Everything that you've ever feared in relation to love, when you finally move through that door, will feel like a grain of sand upon the beach at the day.
あなたが今までそのドアを実際に通過する前に愛に感じて硬いして感じていらっしゃったさまざまな恐怖は実際ドアの向こうに行きますとまるで海岸に満ちているたくさんの無数の砂粒のほんの一粒程度にしか感じられないでしょう。
You do first do it for yourself, this love.
まずこの愛なんですがあなたは自分を愛することから始めます。
Because it feels good.
なぜならそうすると心地がいいからです。
It feels real.
そしてリアルに感じられるからです。
And then you do it with your family, your friends,
your loved ones. そしてその後家族友達、愛する人々に広げていきます。
And you do it with your strangers, your enemies.
そしてさらに見知らぬ人、または敵にさえそれを広げていきます。
You do it with the unlovable.
愛することなど不可能だと思われる相手に対して広げていきます。
And then,
そして、
and then,
そして
the door opens.
そうするとドアが開きます。
It's already opening, you know.
すでにドアは開いているんですが。
That's why you hear all of these stories about people having interactions with beings from other worlds, other dimensions, because it's happening. It's real.
ですからこそ、今すでにそういったことが起きているからこそ、リアルであるからこそ、世界中でさまざまな人が多次元の他の存在とコミュニケーションしたですとか、さまざまな交流をしたという経験について語っているんです。
Most of it is occurring on an individualized, individuated level. It's not occurring generally speaking in a group level.
現在の段階ではそれらはほとんどの場合個人的なレベルで起きています。グループレベルではまだ起きていませんが。
But more and more, as beings such as yourself move to, gather, create the network of love that is your heritage, the truth of who you are, you move closer to that door.
でも、あなたご自身のような方々が愛を生き、そしてこのような形で愛を経験している人同士が集まり、そして愛のネットワークをさらに補強していきますと、強めていきますと、あなたたちはいずれそのドアをお開きになるその瞬間を迎えるでしょう。
Maybe even in your lifetimes.
可能性としてはあなたが今回の人生生きていらっしゃる間にもです。
Harvest.
収穫、
Reward.
恩恵、
Bigger than you can imagine.
あなたの想像されるどんなものよりも大きなものです。
StartRight here, right now.
今ここから始めてください。
Now, I mentioned to you a little while ago that I thought it might be helpful if we get some personal interaction going here.
先ほどお話をした通り、個々人の方々と個人個人レベルでお話をすると役に立つかもしれないと言いましたが、
Talking about perhaps your individual challenges that you're facing in relation to love.
多分自分自身が人生の中で愛に関して直面しているチャレンジに関してお話していただくといいかもしれません。
Or any other questions that you have specifically in relation to love.
または愛に関してその他の何か具体的な状況に関して話したいということでも結構です。
Now please understand, if you choose to interact with me, you're not just benefiting yourself, but you're probably benefiting several other people in the room who have a similar issue as you have, or a similar question.
覚えておかれてください。個人的に私と交流することをお選びになる方なんですが、もちろんそういった交流が自分個人に役に立つということはあるでしょうが、同時にその時にはグループの中にも同じような疑問、課題を持った方がいらっしゃって、あなた個人がやり取りすることがグループ全体の恩恵につながるということを覚えていらしてください。
Again, if you choose to interact with me, the only thing that I'm attempting to do is to provide you with some degree of objectivity and hopefully give us an opportunity to share some love with one another.
そして私が個々人で皆さんとコミュニケーションをする時の目的なんですが、私という立場から少しばかり客観的な視点をもう一つの可能性として提供するということ、それと同時に個々人のコミュニケーションの中で多少の愛を交流をさせることができればということが目的です。
Do you have to listen to me? Do you have to follow the advice that I might give you?
それでは私が提供させていただいたアドバイスに従わないといけないんでしょうか？私の言うことを聞かなければならないんでしょうか？
Of course not.
そんなことはもちろんありません。
It's your life.
あなたご自身の人生ですから。
Do I have any greater awareness or intelligence than being such as you? No, not at all.
あなたに比べて私の存在の方がより大きな気づき、意識を持っているのか、知性が豊かなのかと言いますと、全然そんなことはないんです。
But what I do have,
でも私が携えているのは、
is a reflecting ability.
鏡のようにお見せするという能力です。
Hold up the mirror so you can see yourself just a little clearer, we would hope.
望むのは、その鏡を前に差し出させていただくことによって、あなたご自身が自分のことをもう少し明確に見るお手伝いをできればと思っています。
Now, sometimes in these interactions, in the beginning, people are a little bit shy.
時にこういう個々人のコミュニケーションをしますと、最初の頃は多くの方々が照れたりされるわけですが、
This is normal.
それは普通のことです。
But please understand, you are in a safe environment.
が安全な環境にいるということを覚えていらしてください。
And I won't bite you.
噛んだりしませんから。
I might try to speak truth to you, but I won't bite you.
もちろん真実を伝えようとはします。でも噛むつもりはありません。
Although, you know, sometimes truth can be a little bit of a bite, you know?
もちろん真実がそのまま話されますと多少噛みつかれているような感じがする時もあるかもしれませんが。
So, who would like to interact with me at this time?
それでは私とやり取りをしてみたいと思われる方いらっしゃいますか？
Tell us your love story, so to speak.
手を挙げていただければいいんですが、はい、one person.
Yes.
はい、
はじめまして、山川。
Hi, nice to see you. My name is Yamakawa.
Hello, Entertain.
今日は来たので、友達に誘われてなんですけれども。
So, my friend invited me to be here today.
Yes.
全く今日言ってたその牢屋の中にいるとか、そういう感じで今自分ではしてるんですね。
I feel I am in prison, in my feeling.
ただそこからこう、ダークな自分を認めるっていうことであれば、その中にいる自分をまず認めた上で、愛っていうのを意識的に、実践していけってことだったんですけど。
So, you mentioned to accept dark side of myself、mm-hmm. and be aware of it、mm-hmm. and then practice love、
mm-hmm. その自分を受け入れた時に、どう考えても自分は、俗に言うその愛に値しないとしか思えないっていう場合にはどうすればいいの？
When I accept dark side of myself、mm-hmm. I feel as if obviously if I accept itI feel I don't deserve loving. So in this case, what can I do? How can I deal with this situation?
This is a paradox.
これはパラドックスなんですが。
All right. Most people don't want to accept their dark side because if they think they accept their dark side, that means they live or absorbed or are consumed by their dark side, making what is not okay, okay.
OK ではないものを OK だと、つまりダークサイドというものを自分の中で認めてしまうと、多くの方がされる誤解なんですけれども、闇を認めたことによって自分がその闇に吸収されてしまうんじゃないか、包まれてしまうんじゃないかと錯覚されるんです。
But entity, you are not your dark side.
ところがあなたの存在そのものはあなたのダークサイド、暗黒面ではないんです。
Those are just thoughts and behaviors and activities that you do or that you possess.
それらはあなたがなさること、思考であったり、あるいは振る舞いであったりするわけですが、あるいはあなたの所有物の一つではあるんですが、あなたの存在そのものがダークサイドであるというわけではないんです。
What is more fully reflective of who you are is your loving nature.
そして
That's much closer to the truth.
本当のあなたをより明確に映し出しているのは愛の側面であって、ダークサイドの方ではないんです。
Now, let's just take a look at the example before us here. You've tried to fight with your dark side, pushing it away, you know, judging it, hating it, perhaps.
そこで今までされてきたことを少し振り返ってみたいんですが、自分のダークサイドというものを否定しようとしたり、あるいは何とか抑えて見なくしようとしては来られたわけですよね。
Has it gone away?
そしてなくなったでしょうか？ No.
No.Here's a simple rule,
entity. 単純なルールがあります。
Right? A suggestion, let's call it.
あるいは提案、あるいはアドバイスと言ってもいいかもしれません。
And something doesn't work, try something else.
あるやり方がうまく有効じゃないと分かったときには、別の方法を試みるといいという法則です。
When fighting and battling and hating and criticizing and judging your dark nature doesn't work to eliminate it, try something else.
自分の暗黒を排除しようとして、それを相手に戦ったり否定したり、するやり方がうまくいかないと、その結果それを排除することができなかったというのであれば、別の関わりを試みるといいということが言えます。
What is there left to try if the fighting and the doing battle doesn't work?
それでは戦うこと、それと葛藤をするということによって対処することがうまくいかないんであれば、他にはどんな可能性が残っているでしょう。
Making peace.
それとうまく付き合うことです。
Right. Look at your global situation.
世界的な状況を少し見ていきたいんですが。
What does war do? What does war in relation to a global scenario or situation do?
世界的な規模で戦争はどんな影響を及ぼすか考えてみてください。
It causes pain. It causes destruction. It causes horrific damage.
痛み、破壊、破壊、ひどい、崩壊を迎えます。
And what is it inevitably, what is war inevitably followed by?
そして最終的に戦争は何を生むかと言いますと、
Some form of peace.
何らかの戦争の後、平和が訪れるんです。
Always.
常にです。
That's the completion of a war entity, is the manifestation of peace.
それが戦争の一つの完結した形なんですね。つまり戦争という過程があるけれども、その後で平和が訪れる。
The completion of the war inside of you is a manifestation of peace entity.
ですから、あなたの内側で戦いがもし終わったならば、その結果、平和が、平安が生まれるということです。
Generally speaking, how do you think that you would feel? Just imagine, rehearse perhaps. How would you feel if you were able or willing to just stop doing battle with yourself about your dark side? Just imagine for a moment.
それではちょっとリハーサルをしてみていただけますか。自分の中で自分のダークサイドと戦いを挑むことをもし完全にやめたならばどんな風に感じるか。ちょっと今リハーサルしてみていただけますか。
Just imagine.
イメージしながらで結構なんですけれど。
What do you think?
どんな感じでしょう。
What do you feel?
I feel void.
Mm.That's exactly right.
うん、それはその通りなんです。
An emptiness.
空虚、あるいは虚の状態。
Some people, because they're not comfortable with the emptiness, will choose to bring back the fight.
人によってはその何もない状態が心地よくなくて、もう一度馴染んでいる葛藤を連れ戻してくることをすることがあるんです。
My friend, your whole identity has been focused around your dark side.
そしてあなたご自身の自分のアイデンティティがダークサイドに基づいて今まで作られてきているようですから。
When you stop identifying with your dark side, what are you left with? Void, empty.
つまり、自分のアイデンティティを自分のダークサイドを元に作ってきたので、そのダークサイドとの戦いをやめたならば、自分の今までのアイデンティティそのものが崩壊してしまって何もないように感じる時期を経過するんです。
If I'm not the bad guy who does bad things and does this and that that's dark or bad, who on earth am I?
つまりこんな風です。自分が悪いやつじゃなくて悪いこともしなくて、こうでもなくてこうでもないならば、一体私が残ったら何なんだろう。
Take a deep breath.
深い呼吸をしてみてください。
I want you to say out loud.
そして声に出して次の言葉を言ってみてくださいますか。
The word love.
愛という言葉、ご自分の言葉で構いません。
Out loud. Say it again.
もう一度お願いします。
Say it more gently.
もう少し穏やかに言ってみてください。
Slowly.
そしてゆっくり。もう一度。はい、結構です。
What's happening?
何が起きているでしょう。
What is that? What does that word do? Just the word. What does it do?
ただ言葉を繰り返しただけなんですが、どんな変化が現れたでしょう。
なんかこの辺にこう、お腹が張ってるのがあるような感じが。
I feel something still stuck in my chest.
Yes, another reason to not love.
愛さない。もう一つの理由が見えてきたわけですよね。
We could explore what that reason is, but we probably don't have all the time in the world to do that. You have a lot of reasons why not to love yourself.
自分自身を愛さない理由を探り始めるといろいろ見つかるかもしれません。そしてその胸の中にも何かがあるようなんですが、今日この機会にはその内容について深くすべてを探る時間はないんですが、もう一つ深い呼吸をしてみてください。
More slowly.And
そしてもう少しゆっくり同じ言葉をどうぞ。
Love. Say the word.
Love.
One more time.
もう一度お願いします。
Love.
brings up what is unlike itself, my friend.
愛は愛以外のものをよりはっきり表面に押し出してくるんですね。
When you first begin to invite love into your reality, into your system, at times there is discomfort.
ですから、最初に自分のシステムに意識的により多くの愛を招き入れたときには、最初に心地悪さが反応として現れる可能性があります。
It's like oil and water, right?
ちょうどあの油に水を注いだときに起きるのと同じようなことだと考えてください。
Love and not love don't mix well.
愛と愛以外のものというのはうまく混ざり合わないんですね。
So, as you have said the word, what do you sense now, as you brought that word into your awareness, what do you sense about your darkness entity, all of the reasons to not love? What do you sense about that part of yourself? Where is it? What's it doing? How is it affecting you now in a way that might be different than just a few moments ago?
愛という言葉を何回か発することをきっかけに、少し変化が起きたかもしれませんが、今のこの状態から先ほどまでの自分の暗黒の面をもう一度感じてみたら、さっき感じた時と何らかの違いはあるでしょうか？その暗黒面が自分に対して及ぼしている影響が感覚として何か違ってきた部分はありますか？
というか、最初にこのセッションでお話をお伺いした時に、ある程度もそれ以前とは全然違ってて、
When I came to this session and when you began to talk, I was already feeling the difference than my previous experience. But when I uttered the word love, in the beginning, I felt restless feeling around myself.
Absolutely.
Energy.
Absolutely.
But I don't know what's going on inside of myself, but this is something different than I'm familiar with.
How about that darkness? Is it as big as it was? Do you define yourself as much with your darkness?
暗闇の方なんですけど、今までと比べた時に大きさですとか、あるいはこれこそが自分だという感覚に少し変化が現れたでしょうか？
今まで自分では気がつかなかったんですけど、
I haven't been aware of.I now know that I have been identifying myself with my dark side.
Yeah, very much.
So I felt as if I was focusing only on the dark side. But now I'm aware of it. And I feel as if I can deal with it effectively.
Yes, you can.
うまく対処できる能力を持っていらっしゃるんです。
それがだからなんていうかこう初めて今自分で何をしていいかとかどうすればいいかも分からなかったんですけど。
So before I didn't know what to do, how to deal with this.
なんとなくもう今からやらなきゃいけないっていうか、それが見えたような気がするんで。
But vaguely, I feel as if I'm beginning to see what I need to do and I'm willing to do.
Good.
いいことです。
Energy, it takes practice.
そして練習をすればいいんです。
Remember, all you human beings, you get yourself into habits, you know, and when something new comes along, it takes a little while to break that habit. So be gentle with yourself.
人類の皆さんはある習慣を身につけたときに、その習慣を変えていくためにはやはりそれなりの時間がかかるものなんですね。ですから習慣を変えつつある間、自分に厳しくせずに自分に優しく接してやるようにしてください。
Being gentle with yourself is part of that expression of your new, developing, growing, loving nature.
その新たに自分に親切に接してやる、優しく接しながらその過程を経るということが自分の中で今発達させようとしている愛の性質の練習の一部でもあるわけですから。
Listen carefully to what I will say.
そしてこれからお話しすることを注意深く聞いていらしてください。
You have a dark side, but you are love.
あなたはダークサイドを持っていらっしゃいますが、あなたご自身は愛です。今のはよろしいでしょうか？ Yes, I got it.
Thank you, my friend.
ありがとうございます。
Practice, entity. Practice.
今は練習ですね。
Everywhere you go, with everyone you meet.
行っても誰と会う時もそうですよね。
Right. No more judgments against your dark side, entity.
もう自分自身のダークサイド、暗い側面に対して批判したり裁いたりしないことです。
When you stop the judgments, you'll notice that the dark behaviors will begin to slowly.
そして面白いことに、その闇の側面を実感した最中に裁いたり批判したりすることをやめますと、そのダークサイドというものが徐々に徐々にその批判をやめることによって小さくなっていくんですね。愛です。
Thank you, my friend.
どうもありがとうございました。
Anyone else?
他にどなたかいらっしゃいますか？
Anyone else? Love seekers here, you know?
ラブシーカーの皆さんたち。はい、there's one person.
Go ahead.
こんにちは。
Hello.
Hello, entity.
Very nice to see you today.
Thank you, entity.
どうもありがとうございます。
とても個人的なことなんですけれども。
This is my very private question.
You are safe.
はい、安全な場所ですからお話になってください。
Did you hear that, entities?
皆さん聞こえました
？Private question, she's safe,、
はい、
right?
プライベートな質問ですと。で、彼女は安全な場所にいますということ。皆さんもどうぞよろしくお願いします。
Might not be as private as you imagine, entities.
もちろん実際にお話してしまうと自分が思っていらっしゃるほどプライベートなこととは違うかもしれませんが。
Go ahead.
どうぞ。
私のおじさんなんですけど。
About my uncle.、
Mm-hmm.
もうすぐで人生の幕を閉じようとしています。
Mm-hmm. He is going to leave this world soon.
彼はもうずいぶん病んでいて、とても苦しんでいます。Mm-hmm.
He is in a terminal disease、mm-hmm. and he has been suffering、
yes.
a lot.
Yes.
で、私は彼に対して祈ることしかできない状態です、ね。
Mm-hmm. All the thing I can do for him is just pray for him.
Yes.
科学的な証明があることしか彼は信じていないので、
mm-hmm.
私が直接言って彼を癒すという行為っていうものを彼は多分嫌うと思って、
mm-hmm. He only believes what he can see and logically proved.
Yes.
So even though I want to communicate him about spirituality, he won't like it.
Mm-hmm.
私は怖くて彼に私がさせてくれということも言えません。
And I'm afraid to say that let me do so.
でも、 もし私にできることがあれば、これから先も、人のために何かできることがあれば、どういう形でやっていけるのかということを教えてください。
はい。If there is anything I can do for him, please give me advice. And not only for him, in my life, in general, what can I do to assist and guide other people?
In relation to your uncle, entity.
おじさんに関してなんですが、
Continue loving him.
彼を愛し続けてあげてください。
Right. What I'm sensing is,
で、私が感じていることなんですが、
He's probably going to get a few knocks on his door from his perhaps friends and family from the other side in the very, very near future.
あのね、かなり近い将来に彼女のすべに旅立たれた友人やご家族から彼がまだ生きていらっしゃる間、近い将来に何回か彼がドアをノックされる例えなんですが、訪問を受けられることがあると思います。
And it might come through dream reality.
それは夢という形を通してやってくるかもしれません。
If this happens, it will probably start the, what we might call the waking up and preparation process.
そしてそういう現象が起きますと、彼にとってはいわゆる waking up 目覚め、あるいは旅立つ準備の過程が彼の中で内面的に起き始める可能性があります。
What's very important in relation to your uncle and in relation to your dealings with other human beings.
そこでおじさんとの関わりも、他の人生の中で関わりがある人々との関わりもそうなんですが、とても大事なことは、
When you have the desire to help somebody, remember that is your desire.
自分自身が誰かを手助けしてあげたいと思うとき、それ自身は自分自身の欲求なんだということを覚えておいてください。
And if you are focused upon your desire to help, you might not be paying attention to what they actually need or want from you.
そして、手助けしたいという自分の欲求に意識が合わせられすぎているとき、相手の方のニーズがどこにあるのか、相手の方が何を望んでいるのかが時として見えにくくなることがあるんですね。
The best solution?
ですから一番いい解決は
Ask questions.
相手に対して問いかけをするんです。
To determine what they need, if anything,
何か
from you or anyone else.
あなたから、あるいはあなた以外の誰かから、その本人が望んでいることがあるならば、何か手助けできることはないですかというふうに本人の意思を確認してあげることなんです。
Is there anything I can do to make you more comfortable?
あなたをね、より心地よく、あなたがより心地よくなる手助けに私ができることは何かないですか？尋ねてあげるんです。
Have you had any interesting dreams lately?
最近何か面白い夢見なかった？というふうに尋ねてあげたり。
Don't tell him that. Listen to him.
だから彼にこれはこうなんだよ。と教えようとか話そうとそういう態度では接しない方がいいでしょう。The people who you want to assist and guide in your life, don't tell them anything.
Listen to them.
ですから今後他の人々に対しても何か手助けを提供したいと思うときには自分の考えを彼らに話すというよりは相手の言うこと、相手が望んでいることに耳を傾けて聞いてあげてください。
Let them guide the fountain of information and energy that you are, entity.
そしてあなたご自身はエネルギーと情報の泉のような存在なんですが、その泉がどの方向にどう流れるかに関しては 相手の意図に導きをさせてあげてください。
Now, if he does not have conscious recollection of dream reality or having the door knocked upon and meeting with people, there's no error. He will go in peace.
そして実際亡くなる前にね、彼が覚えていらっしゃるような形で向こう岸の存在たちから彼が来訪を受けたというような夢の自覚がなかったりしても、それでも大丈夫です。彼は安らぎと共に旅立っていかれると思います。
Your job is not to change his perceptions. That's your desire.
あなたの役割、この場面でのあなたの役割は彼の状態を変えるということではありません。変えてあげたいというのは自分自身の中の欲求でしかないわけですから。
Your job is to love him without condition, exactly as he is, as he prepares his own way to die.
彼自身が彼自身のやり方で、いわゆるこの世を旅立つことの準備をしていかれるわけですが、それは彼のやり方がそうなので、そのことに何の条件もつけずにそのまま彼を愛してあげるということが一番いいでしょう。
Do you understand my
今のよろしいですか。
はい、
Yes.
Thank you.
どうもありがとうございます。
It's always a pleasure for me to be involved in the exploration ofLove.
愛の探求にこのように皆さんの世界での愛の探求にこのような形で関わりを持たせていただくのは、私にとっていつもとてもとても充実した喜びにあふれる体験です。
It can be the most real thing you've ever explored, and it.
そしてその愛の探求というものが、皆さんが今まで探求されたさまざまなものの中で一番リアルな探求になる可能性があります。
Is there another question? Anyone wish to ask? Anything you're concerned or curious about?
尋ねてみたい、ちょっと気にかかるんだけどということでも何でも結構です。
Anything at all?
どんなことでも、はい、どうぞ。ちょっと待ってください。はい、
今までこう自分でそういう探求じゃないですけど、いろいろこうやってきて、その手放すっていうことをすごく今まで苦労して、
はい、
そのやってきてるんですけど、
I have been explored my life.And in many different ways,
explore.
And it's been I have been spiritual exploration of my life, and in doing that, letting go has been one of the challenge for me.
So, 手放すっていうのをして、いろんなものを手放して自分の中で手放してきてるつもりなんですけど、自分でこれが手放せてるのかどうか、それとその実際には手放してるつもりだけど、全然手放せてないんじゃないかっていう区別がつかないんですね。そういう時にそのじゃあ何を今必要なのは何を手放すことなのか、それとあとそれが手放したかどうかっていうのを自分で理解するにはどういったやり方があるのかなっていうのを聞きたいんですけど、はい、
When I think I let go of something, I can let go of something. I sometimes don't quite know whether I could really let go of something. Is there anything which determines letting go just happen properly, or is that just my thinking? So I want toknow more clearly about what I need to do, and I want to know the way to determine whether letting go has already happened.
I'll tell you what I'm sensing.
私が感じることをお話をさせていただきます。
I'm not sure if this will be helpful, but it might be a pathway that we can explore.
助けになるかどうかは分かりませんが、今後見ていかれる一つの可能性、道筋としては役に立つかもしれません。
What I'm sensing is,
私が感じているのは、
When you attempt to let go, or when you're in the process of letting go, you want to have something right there, immediately,To replace that which you are letting go.
Let go を何かを手放そうとしようと思われるとき、その欲求を持っていらっしゃるときに、手放そうとするんだけど、その手放したものにすぐに入れ替わるものがすぐに脇にある状態であってほしいという傾向をお持ちだと感じるんです。
I don't get a sense you're very fond of that blank, void, vacuum period of time that can actually be very, very helpful and appropriate.
つまり手放したんだけど、次のものはまだ入ってくる前のそのバキュームというか空いた状態ですね、何もない状態、これはあまりお好みにならないと感じるんですね。実際のところでも空いた状態を作っておくことが次のものを招き入れるのにとても役に立つことがあるんです。 Yes, that's exactly so.
You want everything right backed up. Let go, come
in. つまりちゃんとバックアップしておきたいと、すぐにレッドゴーしたらすぐにそれに満たすものを次を用意しておきたい。
Doesn't always happen that way.
常にそういうやり方でことが起きるわけではないんですね。
Maybe a few people in this room have this experience of having a romantic partner.
何人かのこの部屋の皆さんがこんな経験をお持ちだったかもしれない。例えば恋愛のパートナーとの出来事なんです。
That partnership ends for whatever reason.
何かの理由である方との恋愛のパートナーシップが終わったとします。
And you just don't want to be alone.
そして一人ではいたくない。
So you quick bring another partner.
だから次のパートナーをできるだけ早く見つけてきてそこの穴を埋める。
And what happens is you will tend to attract the same kind of partner or similar issues, similar dramas, similar problems.That you had with the last partner, because
この前のパートナーといろんなドラマがあっていろんな問題があったので別れたんだけれども、寂しくなりたくなくて次のパートナーを引き寄せて、ああようやく新しい人と出会ったと思うんですが、だんだん同じような傾向を持ってきたり、あるいは同じような状況を繰り返し作ったりしてきます。
Because there's no chance for reflection.
なぜならその前の関係に関して十分振り返る時間がなかったわけですから。
There's no chance for perhaps changing your mind and developing new thoughts or new magnetic skills to attract a newKind of relationship into your reality.
そしてその中間の時期があれば自分のマインドの機能の仕方を変えたり、あるいはどのように新たなものを自分のエネルギーによって自力的に引き寄せるかということに関して調整することができるんですが、
So what happens is you will tend to go through those kind of relationships. Don't like it to be alone. Don't like the void. Don't like the empty. Quick, bring something. Fill it up.
とにかく一つの関係が終わったら寂しくなりたくないので次の関係で埋め合わせをする。それが終わったら次の関係で埋め合わせる。
Fill it up with anything. I don't care. I just want to fill it up.
どんなものでも構わないから、とにかく穴は嫌なんでそこを埋め合わせておき
Stop.
それはやめた方がいいと思います。
Stop.
どうぞおやめください。
Let yourself have the void.
そのボイドを経験することを自分に許してあげるというのはいかがでしょうか。
In some ways, the void is now for you. It's probably at this point the most important part of your changing.
そのボイドを経験するということが、多分あなたご自身の人生の現時点においては変化の上での一番大事な側面であること、可能性さえあると思います。
What's next?
つまり手放したけれど、次は何だろうと。
Let me think about it a while.
ちょっと考えさせてくれるかい、しばらく
時間を。Let me relax a little bit.
そして少しばかりくつろぎの時間をくれるかい。
Let me just vacate and do nothing for a few days or a few weeks.
何日間、何週間かぐらい何にもしないでバケーションを持たせてくれるかい。
Let me adjust my priorities here.
そして自分自身の優先順位をもう一度振り返って見直す時間をくれるかい。
Let me get a really clear sense of who I want to become and what steps I might need to take.
本当に明確に今後自分がどんな人になりたくて、そしてそのためにはどんなステップを取るのが適切なのか、ゆっくり時間をかけて見させてほしいんだと。
Do you understand my
question? 今のはよろしいですか？
はい、
Yes, yes, very much. Yes. It helped.
This is it.
それがそうですね。今のが。
You know, part of, as I will just repeat just one little point.
もう一度、もう一つ、小さな要点なんですが、付け加えさせてください。
If you don't really, if you don't give yourself the void, you won't really know whether or not you've really let go of the things that you want to let go of.
自分自身があるものを手放した後、ボイドができるのが嫌だ。という感覚があるようでしたら、先ほど手放したと思っているものがまだ十分に実際は食べらせていないということの表れだというふうにお考えください。
You'll be too busy trying to suck in the new thing.
次のものを引き込むのに忙しいわけです。その時には。
Which really, generally, oftentimes isn't the new thing at all. It's just a remade version of the last thing.
相手のすぐに新しいもので満たそうと思っているんですが、実はそのすぐに満ちてくるものっていうのは似たようなものである傾向が強いんですね。
Understood?
よろしいでしょうか。Yes. Thank you very much.
Thank you, Edith.
どうもありがとうございました。
Thanks for your openness, my friend.
そしてオープンにコミュニケーションしてくださって本当にどうもありがとうございます。
All of you.
皆さん全てにそのことが言えます。
How about a 5-minute break?
5分ぐらいの休憩を取るのはいかがでしょうか。
Or however long it takes to funnel you through your little things that you have to do with yourself.
皆さんがしなければならないことをされるために5分では不足かもしれません。 もう少し時間がかかればそれはそれで結構です。
See you in a moment or two.
それでは後でもう一度目にかかります。
So I guess a quick bathroom break, ne?
ちょっとトイレ休憩するみたいですよね。
はい、どうぞ。
はい。今寒くなかったです。
I want to get back into the trance to let Atan finish up his time with you, but if you have any, you know, I'll be willing to take one or two questions for Richard if you have any questions about the channeling now that you've seen it, you know, some of you for the first time. If you have any questions or concerns about it, I'd be happy to give you some short answers here, you know, so as not to cut too much into Ekton's time.
もうすぐまたエクトンに話をしてもらおうと思うんですが、まあ、エクトンの話の内容が、あまり削られない程度に、時間との関係がありますから、皆さんの方から今のがエクトンなんですけれども、見ていただいて、リチャード自身に何かお聞きになりたいこととか、話してみたいこととかありましたらどうぞ。
はいはい、はい、
はい、リチャード自身っていうのは、はじめまして、
はい、はじめまして、はい、ありがとう。
エクトンと会話したことはないんですか？
Do you sometimes communicate with him?
常に彼女だになっている
。Yes。
ないですか？
いや、あります。
Yeah,
that
time, are you usually conscious or do you go into trance?
There's a few different ways that I do it.
いくつかの方法があります。
Usually does require some kind of altered state of consciousness for me to do it.
ある程度のトランス状態の意識っていうのは、そのいくつかのやり方のどれでも使うんですけど。
Sometimes when I'm doing a session like this in a workshop or in a private session, I will hear him say things to the people that actually affect me too. So I, you know, a little tiny portion of me will listen in for those little golden nuggets that I can use in my own life.
まずその中の一つはこういうセッションの中で自分が来てくださった人に話をしているとき、ほんの一部なんですけど内容を覚えている部分があるんですね。そこが自分のまあ、とっては金の塊みたいなもので役に立つ部分を使うこと、あるいは影響を受けることがあります。
And about once a year, I kind of have a formal communication with him.
そして年に1回ぐらいはもう少しはっきりとした正式のコミュニケーションを彼と持つようにしています。
Where I will either go into trance and maybe have a notepad lying on my chest.
トランス状態に入って、そして横になってノートを胸の上に置いておくんですって。
And sometimes I will write keywords, ask him questions while I'm in trance, write keywords in relation to his response, and then if I see those keywords, that will trigger the memory of what he said.
トランス状態で自分が聞きたいことを彼に心の中で問いかけるんですけど、それに対して彼から受け取った言葉に関するキーワードのようなものをメモしておくんですね。で、トランスから出てきた時にそのキーワードを見ると全体がより思い出される。
Or sometimes I will set up a tape recorder where I will go into deep trance and I will ask him internally, I'll ask him questions and then I'll let him speak through me and of course I would have the recorded document later.
またはテープレコーダーを用意しておいて、心の中で自分は問いかけを彼に発するんですけど、それに対する答えを自分の口を使って彼に話をしてもらって、そして後でテープレコーダーを聞くという方法も使うことがあります。
Or sometimes I will actually prepare questions and then have a conductor or a friend, you know, read the questions to Ekton and then have him do his response that way.
それと時には、質問を項目別に書いておいて、友人にでも渡しておいて、そしてそれを読み上げて、質問してもらって後でそれを聞くということもします。
I don't do too much because I don't want to rely on him. You know, this is my
彼に頼りたくないので、あまり頻繁にはそういうことはしません。
Okay.Anybody else? 他にどうですか？
他にどなたかいらっしゃいますでしょうか？
Okay, it's time to go away. If no other questions, ね。
はい。
Okay. Okay here. Yeah. さよなら。
はい、よろしくお願いします
。Oh, how's the timing? Do we have to stop exactly at 4 or are we flexible here?
時間はどうでしょうか？4時ちょうどに終わった方がいいんでしょうか？それともちょっとぐらいは？
はい、皆さんの中で終わるのが10分ぐらいずれ込んでもいいですか？あ、ダメな人いますか？
She's asking people, is it okay to go over?
Well, not too much. You know, I just, you know, 5 or 10 minutes, something
like
that.
いや、5分か10分ぐらいだと思いますけど、4時以降までずれ込むのは。
Okay. So, you can be the timer for that.
Okay.
はい、ありがとう。はい、さよなら。
はい、じゃあお願いします。
Here we go.
もう少しで再びこの体と完全につながることができます。
Hello, once again, entities.
皆さん、再びこんにちは。
Now, I understand that we are coming into our final moments together here.
皆さんと時を共にするもう終わりに近づいているということも私は理解しています。
And hopefully in our communication, in our sharing today, you will have learned some things, gained some value, discovered something about yourself.
今日の私たちのコミュニケーションの中で皆さん自身が自分に関して何らかの価値があることを見出していただけたら嬉しいんですが。
But we're not done yet.
でもまだ終わってはいません。
So let us continue, if it is appropriate, if it is agreeable with you, with our exploration of that which is your personal concerns about love, the loving nature, the way of loving.
愛すること、愛に関連したことで、個人的に皆さんとやり取りをする時間をさらに続けていきたいと思います。
Anybody that wishes to ask a question?
それではどなたかいらっしゃいますか?
This particular time.
はい、どうぞ。
Hello, Entity.
こんにちは。
There are many questions I want to ask. This is my private question.
Go ahead, entity.
This is about my romantic partner. This is about my married partner with whom I got divorced 7 years ago.
ご自分が子供さんと一緒に。
And we have two daughters, and my ex-husband is taking care of one daughter, and I have been taking care of another daughter.
Yes.
そのことを通じてたくさんの書物や人によってすごく知識を探求することが大好きで。
I really like to explore spirituality. 二人というのはご主人とのことの性格が違ってというふうに。はい。
And our character, our belief system were very different.
Yes.
そして彼はそのことにとても反対して、現実生活の方に向きを置いて暮らしている。
And he didn't like me to explore spirituality. He is focused on day-to-day practical life.
Yes.
で、今お互いがそのことを一切受け付けない、彼とそのことにしか興味がない私とですごくズレがある現実において、彼がとても私に対して不平不満や人間的に誹謗する言動とかもすごくたくさんするんですね。私はさっきもおっしゃられたような理由のない愛、本当に確かにこう何度も転生してお互いより高め合っていくために今のソウルメイトとして出会って修行しているんだと私は今感じているんですけれども。
And because he doesn't understand about my spiritual exploration, he often criticizes what I'm doing. And but I want to practice unconditional love with him. But it's been very hard.
けれども毎日の生活においてお互いが嫌な波動を出し合ってお互いの娘に悪影響を与えているのではないかと思って。
In my day, but in our day-to-day life, I wonder our difficult communication might have some influence to our daughter. 今別々にお住まい。7年前に離婚を。
お互いがお互いのパートナーと離婚して新しく家庭を持ち。
Please let me add some situation.
Go ahead.
Yeah. 7 years ago, we were both married.
Yes.
Married with different partner. And then both of us get divorced and got together. And he brought one daughter from his ex-marriage situation. And I brought mine.
All right.
So we are living together now. And what's going on is difficult communication.
So, 一緒に暮らすことによってより魂の成長ができるかどうか、そう信じたいけれどもすごく不安な部分がたくさん、例えばどちらかが病気になったりとか事故に遭ったりとかして何か大きなことができなければ気づかないものなのか、それともこのままの日々がずっと続くことによってメリットじゃないな、変われることができるのか、それまで私はこの理由のない愛でもってずっとそばにいた方がいいのか。
I have been wondering whether it is good for us to stay in this current marriage relationship.
I wonder if something big, such as disease or accident, we might learn something big, but are we going to learn something being together?
Well, entity, I would hope that you wouldn't consciously invite a disease or an accident into your reality in order to learn something.
何かをね、この関係から学ぶために、大きいことがあったら学ぶかもしれないというような思いから、そういう思いを持つことによって、事故とか病気とかを招き寄せないようにしてください。
Now, sometimes disease accident can occur and it would cause a learning experience. But if you've gotten to the point where you feel something like this needs to occur in order for you to move from point A to point B, there's some big trouble here.
ですから何か、時にそういった事故とか病気のようなものが起きて、それをきっかけに、学ぶ必要があることを学ばざるを得ないということも起きるんですが、でもお互いの関係でもし何か事故とか病気のようなものが起きなければ自分たちが学ぶ必要なことが学べないんじゃないかというふうな、もうそこまで気配を感じたならば、そこには大きなもうすでにトラブルがあるということを理解してください。
Now, the trouble in your relationship began at the beginning of the relationship.
そしてそのお互いの関係性のトラブルなんですが、後になってから現れたというよりも関係性の最初からそこにあったと感じるんです。
Both of you decided to break up your families in order to be together.
つまり一緒にあるために、お互い当時は別の家族を持っていたわけですが、そのお互いの家族と離婚して、そしてそこから一緒にいるということを選んだわけです、ね、
Generally speaking, that is not an auspicious start, entity.
そしてそのスタートの仕方というのは、一般的に言いますとあまりいい流れを作らない傾向があるんです。
And after the period of beginning love or infatuation or hormones wore off, you were left with one another as you are.
そして最初の頃は愛情が通うのを感じたり、あるいはホルモンの影響でお互いに引き合うという時期もあるんですが、それらがすでに全て通り過ぎますと、ありのままのお互いがそこにある状況が見えてくるんですね。
Now, I do not recommend breaking up this relationship now.
でも私からはね、今この関係をやめると離れるということはお勧めしたくありません。
That always remains an option, but I don't sense that you have to exercise that option at this particular time.
一つの選択肢としては常に別れるという選択肢はあるわけですが、でも今いきなりその選択肢に意識を集中することはお勧めできません。
Now, if you are desiring or hungering or expecting your loved one to accept you as you are in relation to your spiritual growth, your spiritual activities, you are expecting something that is most likely not available at this particular time.
そしてもし今一緒にいらっしゃるパートナーに対してね、ご自分が精神的な探求ですとかスピリチュアリティの探求をやっているということを理解してほしいと、分かってほしいと、もし相手に望んだならば、期待したならば、この関係の中ではあまり可能性の少ないことを無理に要求しようとしていることになるんです。
So entity, what I would do if I were you,
ですからもし私があなたの立場であれば、私は次のようにすると思うんですが、
is cease communicating with him about your spiritual pursuits.
スピリチュアルな探求に関しては彼とはあえてコミュニケートしないようにするという方法を取ります。
All right. Don't tell him if you don't have to tell him, entity.
つまりどうしても話す必要がないときには、そのことについて彼には話さないでおくということです。
I'm not asking you to keep secrets from him.
だからといって彼に秘密にしておいてくださいと言っているわけじゃないんです。
I'm not asking you to be deceptive to him.
彼を騙してくださいと言っているわけでもありません。
But what I am asking you to do is to stop directly or subtlyAsking for his approval for what it is that you're doing.
でも私が今提案しているのは、直接あるいは微妙な形で自分がやっていることに対して彼がその価値を認めてほしいというふうに思うこと、振る舞うことをやめた方が逆にいいでしょう。
Let him support you in ways that he is able to, capable of supporting you, and no longer ask him to support you in ways that he is obviously incapable of supporting you.
そして彼があなたをサポートできる彼なりのやり方があるわけですね。だから彼ができるやり方においてあなたを彼にサポートさせてあげてください。スピリチュアルの探求のように、彼がいくら注文してもサポートしえないようなやり方のサポートを彼から求めないことです。
As long as you desire that he change to accept you, entity, you will experience disappointment.
ですから自分の中で彼が受け入れてくれればいいのにと、彼に対して望めば望むほどがっかりする結果を生むことになります。
If you let go of his, your need to see him change and practice unconditional love, accepting him exactly as he is, I sense you will experience greater satisfaction and less stress in this relationship.
それに対して彼が自分のやっていることを分かってくれないという状態に対して分かってほしいと思ったり、あるいは分かってくれないことを批判したりするのをやめて、そのままの彼の状態を認めてあげて愛してあげるようにすると、その結果自分自身がより心地よくなるはずなんですね。
If you demonstrate to him the practical effect of what you are learning, for instance, unconditional love, accepting him as he is.That gives him the proof that he needs that it is in some way, shape, or form valuable. Whether or not he uses that information to change his life, we don't know that.
で、一番役に立つのは、その自分が学んできた内容について彼に語ろうとするよりは、実例として見せてあげることが彼には一番伝わるわけですね。つまり無条件の愛について大きくは学んでいるんだと、それがお互いの関係にどう反映されているか、どのように役に立っているのかということを実際に生きて見せてあげると、彼の目から見ると、あ、やっていることは何らかの形で関係がより良くなってきているので、役に立つようだというところまでは理解されるでしょうが、だからといって彼もあなたご自身と同じようなやり方で精神世界の探求に興味を持つかどうかは彼の選択ですから分かりません。
To love the unlovable entity.
ですから、愛することが難しい相手を愛するということがこの状況の中にあります。
Do not engage in battle with him.About this any longer.
この状況に関して彼ともう葛藤したり喧嘩をし続けることはやめた方がいいでしょう。
If he wants to do battle with you, walk out of the room, entity.
もし彼がね、あなたに対して喧嘩を仕掛けたければ、それに正面から関わりを持たないことです。部屋から出てください。
It's not appropriate.
適切ではありませんから、その喧嘩の相手に加わるのは。
Especially in the presence of your children.
とりわけ目の前に子供さんがいらっしゃる場ではそうです。
Do you understand my point?
今のよろしいですか。Yes.
You're welcome, entity. Not an easy situation you found yourself in.
楽な状況ではありませんよね。
But there is hope.
でも希望はあると思うんです。
Let go of your need for him to be a certain way.
ですから彼にこうあってほしいという自分のニーズを手放してはいかがですか。
It's so important.
とっても大事なことです。
Understood? So be it. Anyone else at this particular
point? 他にどなたかいらっしゃいますか。
Anyone else?
はい、どうぞ。
岡田と申します。
Hi, my name is Miss Okada.
Hello, my friend.
はい。
本当に非常に、なんていうかこうありがたいお話で、
感激してます。What you have been talking about.
エクトンさんが言っているその愛を、僕は今日受け取って、で明日からも、例えば親とか、友達とかに、はい、まあ伝えたいというか行いとしてあれしたいんですけど。
I received your love and I want to begin to share love from、
yes.
tomorrow with my family and with my friends.
From tomorrow? Why not right now?
明日からじゃなくて今から。
Love doesn't wait. Love does not wait. Continue, my friend.
どうぞ続けてください。
でも。ですね、ちゃんとね、それが行えるかどうか、また迷っちゃう自分がね、出てきて、
I'd be wonder whether I can do it right or not.
There's no right or wrong here, entity.
正しいやり方、間違ったやり方っていうのはありません。
You just do your best.
ただベストを尽くせばいいんです。どうぞ続けてください。
ぶっちゃけた話、
エクトーさんが
エクトーさんが絶えずねこう、僕の近くにね、いてくれたらいいなと思い、なんでリチャードさんを選んだのかと。
I hope to have your presence close to meAnd I wonder why you have chosen to communicate through Richard.
If I talk too much about Richard right now, he's going to wake up.
今あまりリチャードのことについて話しすぎますとトランスから彼が覚める。
Let's just say that he seemed to be the most appropriate hotel for this time frame.
この時間枠の中では彼が最も私にとって適切なホテルのように思われたからです。
Those who wish to communicate with me outside of this particular manifestation.
でもこういう形で今コミュニケーションが起きていますけれども、こういう形外で私とコミュニケーションをしたいと思われる皆さんは、
Speak my name in your meditation.
瞑想するときに私の名前を心の中で呼んでください。
I will be there.
そうすると出かけていきます。出かけていくと変な言い方ですね。私はそこにいますから。
Quietly, silently.
静かに、そして穏やかにそこに現れます。
Now, do you have a question, entity?
質問はありますでしょうか。
Or was that the question?
あるいは先ほどのが質問だったんでしょうか。
Yes. わかりました。じゃあ、名前を呼ばせてもらいます。
So I will call your name.
So be it.
はい。
So be it.
ありがとうございます。
Thank you.
You're welcome, entity. Anyone else have love concerns, love drama, love issue?
One person.
Yes.
はい、どうぞ。
Hello.
Hello, entity.
さっきのセッションというかの内容にちょっとわからないことがあって、
There was a topic which you have just talked about, mm-hmm. and I want to have a little more understanding.
まあ、困難な状況があるとして
For example, there is a difficult situation、
まあ、例えば、まあ、どうしても許せない相手がい
る For example, when there is a person、whom I really cannot forgive、
で、まあ、いろんな人にこうアドバイスもらうわけじゃないですかそれがあなたの内側を見せてくれてるからもっと自分を認めなさいとかもっと自分を愛しなさいとか
And I can receive many different types of advice One of them is that person is your reflection So loving yourself is an important step
それを聞いた自分はすごくなんか
When I listen to it
傷ついたって感じっていうかそれができないから
I feel wounded because I feel as if I cannot do it.
つまりそういうことができないし、まだそういうことをできない自分が苦しんでるんだから、そういうことを言われたってまだ傷つく。
So, having those advice or information, I sometimes feel even more wounded because that time I feel I cannot follow or take the advice and apply it.
で、その、なんていうか、情報っていうかね、自分を愛することとか、すごくなんか、素晴らしくて、まあ、真理だと思うんですけど。
So, loving myself, those kinds of information are wonderful and I think those are truth.
Yes.
真理が真理がな上に人を傷つけるっていう場合もあるんじゃないですか。
Because it is a truth, it might wound a person. Do you think that as a possibility?
There's several different things that you're dealing with right now here.
今いくつかのことと、関わりがあるようです。話していらっしゃる状況ですが。
Let's start with the truth issue here.
それでは真実に関する問題から話を始めたいと思います。
To the best of your ability, yes, you need to deliver your truth, communicate your truth to whoever you feel it's necessary for you to do so.
できる限りベストを尽くして、自分の中でこれが真実だと思うものを自分ができる範囲でベストを尽くして、周りに関わりがある人に伝えようとすることはいいんです。
But truth can be delivered in many different ways.
ところが真実の伝達方法なんですが、いろんな方法があるんです。
It can be delivered as a healing tool, and it can be delivered as a nuclear weapon.
ヒーリングの道具として提供されることもありますし、あるいは核兵器という形を取ることすらあります。
If you choose healing as a weapon, you get yourself into trouble. If you choose truth as a weapon, you'll get yourself into trouble. Invariably. Guaranteed.
もしも真実というものを自分が武器のように使いますと、真実を武器として使いますと、それは不適切な使い方だと言います。
I slept with your best friend. Take that!
I slept with your best friend. 僕は君の最良の友達と寝たんだと。一夜を共にしたんだと。真実、事実そうであったとして、それを相手に突きつけると。まるでこれを知らせてやって、あいつを傷つけようという意図のもとにそれを言うような時ですね。
That's truth as a weapon.
それは武器として使われた真実です。
Inappropriate.
不適切だと言います。
Can we sit and have a talk? We need to talk about something really, really important.
それに対してとてもとても大事なことについてちょっと話をしたいんだけれど。
I have something to tell you that might cause you some pain and some disturbance, but I'm hoping that we can talk about it and hopefully work through it.
これから話をすることによって君は心を乱すかもしれないし大変だと感じるかもしれないけどどうしても話しておきたい大切なことなんで話をしたいんだ。
That's truth is a healing tool, my friend.
それは真実について話をしようとしているんですけれどもヒーリングの道具として真実を使っている一つの例です。
There's also the timing of truth that determines its effectiveness and its appropriateness.
そして真実を伝達するタイミングというものも、これに関わってきます、いかに有効にその真実が伝わるタイミングを見極めるかということです。
If you're sitting in the audience watching an opera, you know, that's not the right time to discuss deep personal issues with your partner.
例えば自分のパートナーと深い真実について話したいとします。でもそうしようとするときにお互いがオペラの劇場で今オペラを鑑賞している最中だとその環境の中では真実を深く話すのには適しているとは言えません。
Find a better time.
ですからよりいいタイミングを探すことです。
Bite your tongue until that time.
その適切なタイミングが見つかるまで話したくても自分の舌を噛むようにすることです。
So my point is truth for the sake of just truth isn't enough entity. It has to be tempered, it has to be adjusted, and it has to be delivered properly in order to get the maximum positive benefit.
ですから真実というものが最大のポジティブな影響をもたらすためには真実をそのまま伝えるだけでは十分ではないことがあるんですね。今お話した要素を考慮する必要があります。
Do you understand that point?
今までのところはよろしいでしょうか。
Yes. Now, in relation to
それから今度は
things like betrayal, forgiveness, victimization, all of the kind of interactions that can happen in a difficult or negative way with another human being.
他の人々の関係でネガティブな状況があったり、困難な状況があった時にその中でお互いに憎しみがあったり許せないと感じたりあるいは自分が相手の犠牲になったりという様々な感情が湧き起こるような状況があったとします。
You are entitled to have whatever feeling and whatever emotion that you wish to have in relation to a difficult situation such as this.
そういった困難な状況の中で自分がどんな感情を感じたいのであれ、それらが湧き上がったときは感じていっても、感じたとしてもそれは適当なことなんです。
There's no rules, there's no regulations here, entity.
何も堅苦しい規則はありません。
You know, you becoming familiar, expressing, dealing with your dark side is what this is.
つまりそれは何が起きているかというと、自分のダークサイドとより自分が馴染んで、それと対処しているということの表れですから。
But there comes a time in which you need to make a decision.
しかしながら、そういったものを経過した後にある時点を迎えるんですね。その時点で自分がどちらかを選ばなければならない時点です
。 can sound something like this.
そしてその選択の内容は次のようなものでしょう。
which would I rather have? Would I rather be happy or would I rather continue to feel like I'm right?
自分自身はどちらを選びたいだろうかと自分自身が正しいんだと感じ続けることを選びたいのかあるいは自分がより幸せだと感じることを選びたいのか自分はより正しくあり続けるという実感を持つことなのかあるいは幸せなのかどっちを本当は選びたいんだろう自分はと問いかけるんです。
Holding on to the feeling of misery and victimization doesn't make you happy, entity.
そして、自分が惨めに感じたりあるいは犠牲者だと感じる感覚にしがみつき続けることによって幸せな感覚はやっていきません。
Continuing to blame somebody else for pulling your strings doesn't make you happy, doesn't make you feel powerful.
そして常に自分自身の意図を誰かが引いているように感じ続けることによってもやはり自分自身が幸せにもそして心地よくも感じることはできなくなります。
Would I rather be happy? Would I rather be right?
問いかけはもう一度繰り返します。幸せを選びたいのか正しくあることを選びたいのか。
Now, another point here
もう一つの要点は
is as you work through these dark feelings, this shadow self
シャドウセルフと働きかけて、それに関わりを持つにつれて
The ideal desired result is for you to take full and complete responsibility for the feelings that you are having.
最終的に望まれるその関わっていった最終的に望まれる結果は自分がさまざまなフィーリングを抱いたとしてもそれは自分自身が自分の中で持っているフィーリングなんだと自分の責任であり自分のどこかで選んだものなんだということを知るに至る状態です。
It looks like that other person made you feel something.
外見上は自分以外の誰かが自分に何かを感じさせたかのように見えるかもしれません。
But you have to begin to realize that you are the person that chose, consciously or unconsciously, to react a certain way to a given stimulus.
しかしながらよく状況を見つめてみますと与えられた刺激があるわけですよね。ある言葉であったり振る舞いであったりするわけですが、その刺激に対してどのように反応するかは自分自身がいろんな選択肢の中から選んでいるんだということを理解する必要があります。
And you have put yourself in that situation in the first place.
そしてまずそういったことが起きる状況に最初から身を置いたのは他でもない自分本人であるということも分かってきます。
Generally, though,
一般的にはでも
what oftentimes happens,
よく起きることなんですが、
especially with people that don't have, you know, let us say a technology, you know, these sorts of tools available.
Tools.
People that don't have the tools of working with their issues, you know, the tools that we're learning today, perhaps.
自分自身の問題に内面的にどう対処していくかをに対して使える道具がありますよね、方法がありますよね。そういう方法をご存知じゃない方にはよく次のようなことが起きます。
Eventually,
最終的には
you get tired.
いろんなことが起きるんですが、最終的にそういう状態を続けているのに疲れを覚えるんです。
You get tired of blaming, you get tired of feeling like a victim.
自分自身が犠牲者だと感じることや、あるいは誰かを責めている状態に疲れを覚え始めています。
You get tired of feeling powerless.
そしてパワーがないと感じ続けることにも疲れてきます。
And if you get really, really tired,
本当にそういった状態を続けることに疲れたなら、
You'll make a change.
変化をそこで起こすことになるんです。
You'll finally let them go.
相手を許せないと思っていたけれども、それを最終的に許すことになるでしょう。
The tools that we talk about today, the concepts that we're talking about today can quicken the process.
もちろん今日私たちがお話ししているような、いわゆるそういう状況に適応できる可能性がある道具方法によって、その過程を早めることはできるでしょう。
But eventually you give it up.
でも最終的には、いわゆるGive up what?
Give up the conflict, the fight, the stress.
ストレスの元になるような葛藤をやめる必要があります。最終的には。
Because you just don't want it in your life anymore.
なぜなら自分の人生の中でもそういった状態を経験し続けたくないとその時点では感じるからです。
And you realize you can choose something else.
と同時に自分自身の選択によって今まで経験してきたこと以外のものを選べるんだということが自覚できてきますから。
Do these points make sense to you? Did they?
今までいくつかのことを話してきましたが、何か納得のいく内容でしょうか。それとも
そうポンと選択したいんですけど、なかなかできないんですね。
I want to choose something else, as you have suggested, but it's been difficult.
Yeah, of course it's difficult.
難しいです。選択をするのは。
You know, it's a complete change of a lifestyle, I think.
自分自身のライフスタイルが、それを選択することによって完全に変わってしまいますから。
If you perceive yourself as a powerless victim who is being abused by other human beings,To shift, to change that habit and shift into the person who is the only person who is responsible for your experience, that's a big shift.
今まで自分自身が他の人々の犠牲になってきていると、外の何かから自分が何かをされてきているというふうに感じてきていた人生から、全てを自分が選ぶことができて自分の責任なんだということを自覚するに至る人生、この変化は非常に大きなものです。
So my suggestion to you is just simply practice the concept of responsibility when dealing with difficult situations such as this.
そこで今話してくださっているような困難な状況に対処するときに、単にその責任、いわゆる選ぶということ、選べるんだということを練習してみてください。
I invited it in.
私がその状況を招いた本人なんだと。
I am having this experience.
そして私がこの経験を今持っている。
These are my feelings.
いろんなフィーリングを感じているけれど、それは私が抱いているフィーリング。
I am uncomfortable.
私は心地が悪い。
It is my choice.
私の選択でそう感じているんだ。
You practice ideas like this entity and you'll move through that awful, difficult feeling very, very quickly.
そういった練習をすると非常に心地が悪い時期というのをかなり速やかに超えていくことができるでしょう。
What else did they?
他にいかがですか？
Yeah. よくわかりました。
I got it.
Alright. Good.
ちょっと待ってください。なんかやってます。
Entity, for you, it's a growing up, maturing process right now.
あなたにとってはね、今ちょうど少年から大人の一人の男性へと 成熟しようとしていらっしゃる最中のようです。
Nobody ever sat and told you when you were growing up that you are a powerful person capable of making your own choices.
成長過程で、誰も周りの人があなたご自身がいかにパワフルであって、そして自分自身が望むものを本当に自分で選べるんだということを教えてくれる人がなかったようです。
You have to learn that all on your own.
全部自分で学んでこなければならなかったようです。
And you have learned it.
そしてそれを学んできていらっしゃいます。
To a great degree.
かなり学んで身につけていらっしゃいます。
It's just these difficult situations is when you slip back into the old way.
ところが今話してくださったような困難な状況に関しては古いやり方に自分がまだ戻ってしまうんです。他の状況においては随分学んでこられたんですが、
Do you understand my point?
今のはよろしいでしょうか ？Yes.
Good. Thank you, my friend.
どうもありがとうございます。
It's about 4:10.
Already?
はい、ごめんなさい、時間いってしまいました。
My goodness. Well, we can hear Richard's belly starting to make noise.
どうリチャードのお腹がぐるぐる音をさせ始めていると思いました。
So, my friends, it has been a very pleasurable, though short time together this day.
今日皆さんと、こうして、時を過ごした短い時間でしたけど、とても楽しかったです。
Once again, I am hoping that you have learned something this day.
もう一度私が望むのは皆さんが何か役に立つことを吸収してくださればよかったと思うんですが。
And I hope you make love in the 21st century your top priority.
そして21世紀の愛というものを皆さんお一人一人の人生の中で最も優先順位の最初に持ってくられることを望みます。
In love, my friend.
それでは皆さん愛とともに。
Good day.
ごきげんよう。さよなら。
And thank you for your good
thank you.
Good.
ありがとう。Thank you very much. ありがとう。
Entity.
ああ、そっか。はい。Thank you. See you again.
Thank you. ただいま。はい。はい。ありがとうございます。終わりました。ありがとうございます。
はい。
ありがとう。はい。元気ちゃんと。ありがとう。素晴らしいやつでしょ。はい。はい。Okay, so thank you again, Gaia の皆さん。
Gaia の皆さん、ありがとうございました。本当に。
Gaia の皆さん、ありがとうございます。I'll see some of you again soon.
はい、また、また皆さんとお目にかかる機会があれば嬉しいですが。
And let's have a party. Let's eat.
それではパーティーを始めましょう。腹ごしらえをしたいと思います。
はい、どうも。